電気屋ウォーカーのコーヒーです。皆さんにお知らせがございます。今回番組の中で、天丼マン天丼マンと盛んに叫んでおるんですが、それはすべて釜飯丼の間違いでございました。訂正してお詫びを申し上げます。ぜひ脳内変換をしていただいて、番組中の天丼マンはすべて釜飯丼で再生をしていただければと思います。それでは本編お楽しみください。以上、コーヒーからのお知らせでした。皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大事です。
電気屋ウォーカー第86回。内釜戦争2016をお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
珍しく日中の収録ですけども。
そうだね。
今日実は、7月の9日土曜日なんですが、はい、当初から今日の夜に、内釜戦争炊飯器の会の、収録を行いたいということでスケジュールを予定してたんですけども、
はい、
最近お世話になってますバックスペース FM さんの方で、うん、オフラインイベントをやるということになりまして、
うん、
それがなんと会場が大阪だったんだよね。
そうなのよ、
うん、で大阪といえば大志くんなわけで、
はい、
収録のスケジュールを組んでいたにもかかわらず参加しますみたいな
忘れてたんだよ、ごめんね
まあ、でも残念ながら私行けないんですけど、
うん、
ただせっかくのイベントなんでね、近くにあるんでね、行ってもらいたいなって気持ちもあったんで、
うん、
じゃあ日中撮ろうかと。
そうだね。
いうことでの今日の収録になっております。
はい。
で今日の内釜戦争とか、まあ、炊飯器の回ですね、
うん、
電気屋ウォーカーでは2009年の第8回の配信の時に炊飯器の特集を初めて組みまして、
はい、
そこから2013年第63回内釜戦争2013炊飯器の選び方と、
うん、
で満を持しての今回ということで、はい、4年越し3年越しの第3回目の内釜戦争とか炊飯器の特集になります。
はい。
まあね、当時ね2009年2008年ぐらいからその炊飯器メーカーは内釜戦争と我々は言ってるんですけども、
うん、
内釜のね、高級路線というか内釜での差別化というか、
うんうん、
非常に内釜に力を入れ始めた時代の幕開けの頃だったわけなんですけど、
はい、
それからまあ2008年からとするともう8年間、
うん、
でもおそらくそれよりも前に内釜志向は始まってるので、もう足掛け10年ぐらいの間、
うん、
各炊飯器メーカーは内釜と、
うん、
内釜に対するこうなんかクオリティを上げていく努力とか内釜のこう使い勝手の向上の努力とかっていうのを打ち込んできたわけなんですが、
はい、
まあ羽釜最近 CM でもよく見ると思いますけど、羽釜、炭釜、打ち込み鉄釜、
うん、
土鍋釜、
うん、
容赦、ダイヤモンドコート、うん、こういろんなこうキーワードが絡んでくるわけですね
いっぱいあるね、
うん、もう今の話は全部内釜の話ですから
、うん、まだまだ
まだ内釜の話だからね、
うん、
非常にこう混迷を極めてるんですが、
はい、
まあ、今回ちょっとこれから各論を皆さんにご説明していきたいとは思ってるんですけども、うん、今回この2013年の第63回から比較してだいぶなんかちょっとこう様相が変わってきた面がありまして、
それまでは、
うん、
この内釜をのさらなるこう高性能化、
うん、
もしくはこう何か新素材を使ったり、
うん、
新素材というか、まあ、今まで使わなかった素材を取り入れてみたりっていうのが、はい、ずっとこう各社そこの技術革新を追いかけてきた部分があったと思うんだけども、うん、またその前回からはまたもう一歩踏み込んだところになってきてるってことなんかな。
そうだね、その、うん、今まではもうだからなんて言えばいいのかな、群雄割拠の時代で、
うん、
もうそれぞれが大名格でこういろいろこう俺はここで勝っていくんだ、俺はここでのし上がるんだっていうふうに対決をしてたわけなんですよ、
うん、
だからそれぞれの方向性が、まあ、全てこう別な方向を向いてた感があったのね、
うん、
でそれがこの2016内釜戦争についてはこうちょっと勢力分布の偏りが見え始めてきた。
お、
うん、少しあ ここのメーカーとここのメーカーの炊飯器はこういう点で言えば同じ方向性を向いてきてるよねとか、
うんうん、
ここのメーカーとここのメーカーはここの分野で言ったら同じところを目指してるんじゃないのみたいな、そういうこう勢力分布の偏りが見えてきてると。
ちょっとじゃあ今まではそのね小山の大将だったのが、
うんうん、
あの連合国軍を作り始めたと。
そんな感じね、こう東軍と西軍に分かれてこう戦ってき始めてるんじゃないかなみたいな、そういうところがこう、まあ、気配が感じ取れるこの今回の2016年なので、
はい、
まあ、当然あの各社のこう特徴をこれからこう読み解いてはいくんですが、
うん、
まあ、最後のコーヒーポイントでその辺のこうこの辺を求めてる方はこのメーカーとこのメーカーでいかがですかっていうような提案ができるかなと思っております。
はい、
はい、じゃあ早速まあ各論の部分に入っていきたいんですが、
はい、
まあ、あのこれまでですと各論の部分全てのメーカーを取り上げて全てのメーカーについてこうツッコミを言ってきた電気屋ウォーカーなんですけども、
そうだね、
うん、非常にあの炊飯器でそれをやってしまうと内容がヘビーになりますので
そうだね、
うん、
そこはきついね、正直言うと、
うんうん、もうね、それこそご飯何杯食うつもりなんだってぐらいボリュームになってしまうので、
はい、
まあ、各論の部分はちょっとこう要約しながらね、気になるポイントだけを、うん、切り取っていきたいと思ってるんですが、
はい、
今年のまず傾向をおさらいしていきましょう。
はい、
今年の全体的な傾向はね、これまでは今年の傾向といえば内釜っていう風にもう決まってたわけなんですけど、
うんうん
うん、で2013年の時にそこで蒸気ですとかねいうキーワードがあったわけなんですが、
あった ね、
ね、今年のポイントはですね、
うん、
もうこれは各社全てです、全社がなんとなくこう前面にアピールしてきてるのが、
うん、
お手入れの部分です。
あ、もうそこ来てんだ、
うん、もう出尽くしたからこそお手入れっていう形になってきてるんじゃないかなっていう、
うん、
まあ、この辺もちょっと時代の変化を感じるんですが、
うんうんうん、
具体的にどういうふうに説明してるかというと、
うん、
カタログのですね、ちょっとこうちょっとの部分、そんなその1ページを割いてということではないんですけど、
はい、
うちの炊飯器はこれだけお手入れが便利ですよっていうことを、まあ、紙面をしっかり割いて、各カタログで説明をしてます、
うん、はい、
でポイントとしては電気屋ではこれまでも注目してきましたが内蓋、
うん、
お釜の上のところにあるやつね、
うん、
内蓋が外しやすくてなおかつそのなんか、一体構造とか二分割構造とか三分割構造とかあるんですけど、
うん、
その内蓋の部分の、清掃が簡単にできますよというところを強くアピールしてます、
はい、
ただこれあの各社ほとんどのメーカーがアピールをしているので、
うん、
差別化ポイントにはなりにくいかなっていうのがまあ正直なところなんですが、
うん、
あともう一つがね、炊飯器の、内釜の周りの部分、
うん、
内釜を入れる部分ね、
あ、はいはいはい、
うん、内釜の入れる部分っていうのはあのちょっと吹きこぼれがあったりして少しこうお米のなんていうのかなおねばの部分、うん、あの蒸気でグツグツいってたのがはみ出したやつがパリパリになったりしてこうつくわけなんだけど、
そうだね、
そこの部分の清掃のしやすさってのもアピールしてて、
あそこ意外とね汚れるんだよね。
そうだね、
で何布巾とかでさ、
うん、
拭いても、
うん、
なんか綺麗になんないんだよね
わかるその気持ち、うん、そこがね、いろんなメーカーさんでステンレスの天板を採用してまして、でしかもあのできるだけ一体構造っていうのかな、うんうん、そのデコボコを少なくして分割を少なくして、うん、そもそもがその汚れが拭き取りやすい素材に変わってきているというのがそのお手入れの部分でのアピールポイントの2つ目、
はい、
これは例えばパナソニックさんのカタログを見てますが、パナソニックといえばまあダブル踊りだけですけども、
うん、
パナソニックさんのところもステンレスクリアフレームというですね凹凸が少ないフレームを使ってますよと、
はい、
非常にあの拭きやすそうなつるっとした天板になってますが、
はい、
あとはもう当然蓋の外装の部分ですね、表側も、うん、つるっとした、凹凸の少ないデザインで、まあ、もう全部そこなんですけどね、つるっとした凹凸のデザイン少ない、凹凸の少ないデザインで拭きやすさを向上させましょうというふうに持ってきています、
はい、
三菱さんは、本炭釜ですね、
うん、
炭釜でずっと押してきてますけども、
うん、
こちら内蓋はですね、排気口とか蒸気口とかって言ったりしますけど、蓋の上側に口がついてますよね、
うんうんうんうん、
あれが内側内蓋と一体構造になってて、
うん、
内蓋を外してパカッと洗うことでその蒸気口に溜まった、水蒸気やおねばも一緒に洗えますよということをアピールしたりということを各社が取り組んでおります。
はい、
はい、お手入れのしやすさね、
うん、
そしてですねもう一つあるのが内釜についてなんですが、
うん、
内釜の素材や内釜の使い方に関わらず、
うん、
底面内釜の底、
うんうん、
底の形状に変化があります。
うん
うん、でこれは何かというと、沸騰をいかに沸騰させるかというのが2013年の時にもお話しした内釜というかその炊飯器の肝なんですよね。
うん、
もう大火力で沸騰し続けることができればお米も必然的に美味しくなると、
うん
うん、だからその沸騰をいかに効率よくさせるかというのがポイントで、
うん、
そのためにはですね底面に突起を作ったりとかして、
はいはいはい、
要は沸騰するってこう空気が集まってポコッとこう出てくるわけなんですけど、
うん、
その集まる部分を作ってあげるっていう意味で、内釜の底面がデコボコしてる構造になったり波打ちになってる形状にしたりというふうな工夫をしている会社が増えてきております。
うん
うん、またこれパナソニックさんですけど底面ディンプル加工なんつって底面にもう本当に、ね、なんていうのかな文福茶釜の釜みたいにポコポコポコポコってあのラホツみたいなのがついてるんですよ。
ああ大仏さんの頭
みたいな、ね、大仏さんみたいな頭になってるっていうのそれが底面にこうなってて、
はい、
そこからこう気泡が集まって大きな気泡が出ますよっていうようなね、
うん、
持ってき方になっています。
はい、
さらにもう一つキーワード先ほどちらっと出ましたけど蒸気レス、
うん、
これ2013年14年頃はね蒸気レスとかっていうのを前面にこう出てた気がするんです。
出てたよ
記憶ですけど、
うん、
今年は蒸気レスのことをフィーチャーしたカタログっていうのはほとんどないです。
ほう、
うん、やっぱりお米を炊くのに蒸気レスってわけにはいかなかったのかなっていう。
あなるほどね、
うん、で蒸気を少なくするモードを搭載してますとか、
うん
いうのはあるんですけど、うん、あと蒸気をこうお釜の中で対流させて再利用することであまり蒸気を元に出しませんよとか、
うんうんうん、
いうのはあるんですけど、
うん、
まあ蒸気ですはこうそっと見なかったことにしていこうという雰囲気がなんとなく感じられる今年の様相でございます。
まあ米を炊くからね、
うん、
まあそれは蒸気は出るわな。
そうなんだよね。
まああの蒸気レスにして、
うん、
いいこともあったと思う、
うん
うん、だけどそれよりもさらなる味の追求ってなるとやっぱり蒸気出させてくださいね。
そんな感じだね、
うん、だと思うよね。
まあ、蒸気、まあ、蒸気レスの話せっかくなんで突っ込んでいきますと、
うん、
蒸気が出ないと一番何がいいかというとやっぱり設置場所の問題なんですよ、
うん、
でお釜って、一軒家のお宅だったりとかあとマンションでもそうですけど、
うん、
比較的あの、なんていうの、戸棚の間とかにこうスポッとこう家電を置くスペースがあって、
うん、
そこに電子レンジとオーブントースターと炊飯器が置かれるという。
あの横にはなんかこうジューサーというかミキサーとかね、
あ
んなのがあるイメージだよね。
そうそうそう。でそこに置いた時に蒸気が立ち上ってしまうと、
うん、
上の戸棚の天井にこう蒸気が当たって、
うんうんうん、
まああの戸棚って木製のものが多いですから、
うん
ふやけてしまったりとかひび割れの原因になったりとかっていうまあ素汁ということになるわけですね。
うん、まあね今の戸棚だと大体こうメラミンが貼ってあるけど、
うん、
あのあれ一応防水じゃん、
うん
ね、メラミン樹脂だから、
うん、
でもやっぱりこう中は木だから
そうなんだ
たわんでくる歪んでくる、
うん、
でその上にお皿なんかいっぱい置いてるから、
うん、
重たいよね。
そうあんまりいいものじゃないね。
うん、さらにこう歪んでくるっていうのはやっぱ常にこう気になるポイントではあったよね、
うんうん、今はだから炊飯器用に、排気口をつけた戸棚とかっていうの実はあったりするんですよ。
ほうほうほうほう、うん、
だからあの炊飯器をこう引き出してねガラガラガラって引き出してご飯を炊くっていうことじゃなくて、
うん、
収めたままで排気がその蒸気が出ても、中にたまらないようにしますよという工夫があるシステムキッチンとか戸棚というのはあるんですけど、
うん、
まあそうは言ってもねその炊飯器側の責任ですから、
そう
ね、あ ちょっと困る。だから蒸気が出ないとそういうところを設置場所を選ばないということがあったんですけど、
うん、あだからね、
うん、
うちにはね炊飯器がないの。
は炊飯器がない。
うち炊飯器ないのよ。
うちっていうのはタイジ君大阪のうち。
うん、そうそう。だからもう上海生活ぐらいからもうないのよ炊飯器。というのもそれこそ一番大きな問題が設置場所。
はいはいはい。
要するに置く場所がなかったのね、
うん、
特に上海にいた頃は、
うん、
もう本当になんかねいいポジションがなかったのよね全然。
今じゃあ米どうしてんの。
お米食べたいなって思った時は、
うん、
あの今はもう飯盒で炊いてる。
え
家だよ、家の中だよ、
うん
うん、まあもう鍋を使っ上海にいる時は鍋を使ってたの。
おお、鍋ね、鍋いいよ、
鍋、うん、鍋を使ってたんだ。
鍋いいよ、
土鍋だよ、しかもしっかりとして、
うん、あいいじゃないですか、なんかちょっとおしゃれっぽい、
いいでしょ、
うん、
でもそれあげちゃったの最終的に人にね、
うん、
土鍋を海外に輸送するってアホでしょ。
そうだね、重たいだけだからね。
重たいだけだし割れるし、
うん、割れるしね、
海上輸送だしみたいな、
うん、
で結局どうしようかなって悩んでて、
うん、
で広島にいた頃にね、
うん、
なんかねえかなと思って悩んでたの、
うん、
そしたら今からもう10年ぐらい前よ、
うん、
あのバイクで旅をしてた時期があって。
あったね、
うん、それこそ大学の夏休み、大学生の時の夏休みだったんだけど、うん、はっと気がついて、
うん、
バイクの道具の中に飯盒あるよなと思ってガサガサガサと、あったー、これで十分っていうところ
バカじゃねえか。
いやいや、でもねしっかり炊けるのよ。
まあね、それはご飯炊くための道具ですから。
ああ、であのコンパクトだし、
あのあれだよ、薪持ってきてコンコンコンってしなきゃ。
いやいや、あの直火はダメよ部屋の中なんだから、せめてガスコンロは使うけど。
ああそうですか。
ガスコンロの上に飯盒をポンと置いて、
うん、
今はそれで米を食いたい、食べたい時はそれを使ってっていう、うん、まあ、ちょっとイレギュラーな生活方法。
そうだね、いきなりハードモードだったね
なんだけど、まあ、炊飯器は確かに置く場所がすごい気になって、
うん、
だから、うん、なんかねやっぱ常に買わないっていう選択肢が自分の中にはあったんだけど買わないという選択肢を取るんだっていう感じだけどもね、
うん、そうだね、
うちはまあいきなりハードモードを選んでますと。
ぜひあのボヤとか出さないようにだけ気をつけてください
いやいや、火を扱ってる時はずっと見てるから大丈夫よ。
はい、いいです、
はい、
じゃあまああの炊飯生活を飯盒でする人以外はですね、これからの各論もずっと聞いていただきたいんですが。
そうですね、
はい、まず今あ一番最初に皆さんにご説明していきたいのはやはりパナソニックですね。
うん、最近勢いあるね。
ね、ダブル踊り抱きという、まあ、名称でこの展開してますけども、
うん、
まあ、何を隠そうですね、あの IH というか電磁調理の、もともとその強かったパナソニックが、
うん、
圧力式の炊飯器にもともと強かった三洋とまあ合体したわけですね。
うん、
だ産業の炊飯部分はパナソニックさんに今取り込まれてるわけなんですけど、
うん、
この IH のパナソニックと圧力の産業が一緒になって、
うん、
しかもまあそれぞれも全く違う方向性でそれぞれそこそこの炊飯器を作ってきたわけですよ、
うん、
まあ聞くところによるとこう最初は折り合わなかったというか、このなかなか融合しなかったらしいんですね、
うん、
でもそれが意を決してこう融合したことによって生まれたのがこのダブル踊りだけでして、まあそういうその家電のバックグラウンド好きな方から実際にお米が美味しいのが好きな方まで、こう全てもう全方位でこの取り込んでくるのがパナソニックのダブル踊りだけです。
まあね、やっぱりこう力と技の V3 だからね。
ね、もうなんかおりゃーっていう感じのね。
うん、まあ、確かにね、最初はこうカットあっただろ
う。
うん。うん、だけども、まあそこでよしここだって落とし所を見つけて、落とし所というかまあその消化するポイントかな。
うん。
あ、やっぱこうね、何でもヒーローものはどっかで苦節があって。
そうね。
その後こう花がガッと開くというね。
ね。
まあ、そのポイントということだと思うんですけど、
は
い、
そうですね、
はい、
でダブル踊りだけで、まあ、一番最初に出てくるのが、まあ、IH の部分なんですけども、
うん、
IH つまりその熱源ですね、
うん、
熱源の部分なんですが、このダブル踊りだけは、底から側面そして蓋の部分にまで IH ヒーターを引き込んでまして、
うん、
合計6段のヒーターの、うん、この輪っかのような、ね、ヒーターをこう上から下までトントントントンとこう というふうに持ってます、はい、この全体で釜を包み込むような熱源を持つことで、うん、その強い火力を作り出しましょうというのがこのダブル踊り竹のまず真髄一つでですね、
うん、
まあ、あの熱の対流を利用してお米を攪拌する、
うん
うん、お米を攪拌するから踊り竹なんですね、
うん
うん、この踊り竹は、一番強いのは今は大火力踊り竹というですね、括弧、
うん、
して高速交互対流というふうに書いてあるんですがだんだんこう難しい感じになってきてますけど、
はい、
内側から外側に広がる、まあ、こう中心からぐわっと内側から持ち上がる対流、熱対流と、
うん、
今度逆に外側から内側真ん中に対してギュッとこう巻き込んでいく対流の2つをこのヒーターのオンオフの入り替えを交互に高速に行うことで、
うん、
繰り出してるらしいんですね、
はい、
だからもしこうガラスのトップで中が見えるダブル踊り手滝があったとしたらですよ、
うん、
もう中はめちゃくちゃなことになってるわけですね。
あ、はい、いいですな。
でこのただでさえヒーターで6段のヒーターでガンガンと踊り滝をされてる中でですよ、
うん、
ここでこの圧力の産業が合流してくるわけです。
なるほど。
圧力というのは、まあ、気圧の問題ですけど、
うん、
圧力が変わるとこの熱に対して言えば一つ大きな変化が出てきますけど、
うん、
それは何でしょう。
え、
圧力と熱、う
ん、それは温度が変わってくるよね。
そうですね、沸点が変わってくるわけですね、
うん
うん、これを気圧が上がれば上がるほど沸点は下がっていくので、
うん、
まあ、逆に言えば同じ温度をかけた時により高い温度、100度よりも高い温度に持っていけるというふうに考えてもらってもいいと思うんですけど、
うんうんうん、
1.0 気圧で100度の状態を保ってる、そこから、うん、加圧して、
うん、
1.2 気圧までの加圧をして、
うん、
温度を105度にすると、
うん、
でまた減圧して100度、加圧して105度、減圧して100度、加圧して105度というのを繰り返す、
うんうん、
可変圧力踊り滝というのがありまして、
うん、
この大火力踊り滝、つまり熱で強制的に対流させるということと気圧の変化でめちゃくちゃにしてるぜっていうこの2つの踊り滝が合わさってダブル踊り滝になってるということをまず理解していただきたい。
あー、なるほど、すごいねそれはね、
うん、もうね、もう中のお米の立場になったらたまったもんじゃありませんねこれね。
もうね、本当に蹴散らされてるショッカーみたいになってるからね、
うん、
大変なことになってるね。
いい感じになっちゃいますけど、はい、これが、まあ、お米ダブル踊り炊きの肝の部分です、
はい、
でさらにね、さらにです、うん、このパナソニックのダブル踊り炊きは各社あるメーカーの中で唯一ですね、
うん、
お釜の中に、水を溜めておくタンク、ごめん、溜めておくわけじゃない、水を入れておくタンクを持ってます。
ほう、
タンクって言ったらおかしいな、容器があります。
ほう、
うん、これは炊飯するときにそこにちょこちょこちょこっとこう水を入れなきゃいけない。
あ、何、別でってことなんだ。
そう、別でなの。
はいはいはい、
うん、これは何をするかというと、
うん、
容器の中に入った水が、うん、当然その炊飯をするときの熱を利用して沸騰します、こちらも、
うん、
で沸騰した蒸気が立ち上っていくわけなんですけど、
うん、
これが内蓋方向にこうぐーっと上っていくわけね、
うん、
そこでまた今度この容器から出てきた蒸気を温めるための専用のヒーターがあって、
うん、
これがです、うん、水蒸気をさらに加熱します、
うん、
電気屋ウォーカーを長くお付き合いいただいているリスナーさんだったらここでピンとお気づきになるところあるかもしれませんが、
うん、
蒸気を加熱するとどうなりますか。
え、そこでそういう振り方する、
する
どうなるんだろうね。
ポイント高いよこれはね、
うん、
電子レンジの時に話をしました。
はあ、
加熱水蒸気と呼ばれる技術というか現象がありまして、
は
あ、水蒸気をさらに加熱してオーバーヒート状態にしていくと、
うんうんうん、
非常に温度の高いスチームが作れるんですね、
うん、
で電子レンジの時代、まあ、これヘルシオとかですけど、
はい、
電子レンジのところにこの加熱水蒸気を使うことで中までしっかり高温で焼き上げるとか、うん、そういった技術があったわけですよ、
うん、
この加熱水蒸気を炊飯器に取り込んできたのがこのパナソニックダブル踊り炊きです。
あ、今ねウェブサイトを見たんだけど、
うん、
恐ろしい温度出てるねこいつ。
そうね、220度という加熱水蒸気になってまして、
うん、
これを さっきまでわーだのキャーだの言ってダブル踊りだけされてた米に対してブシャーッとこう吹きかけるわけですね。
とどめを刺しに行くと。
とどめを刺します、はい、焼けんじゃねえのっていうぐらいの、まあ、温度になるわけなんですけど、
うん、
これ何をしてるかというと、まあ、スチームなので、
はい、
その温度は高いんですけど、うんうん、別に焼いてるわけじゃないんですね。
そうだね、
うん、でここでお米の中に、お米というか炊飯の過程の中で内釜全体を高温で満たして、
うん、
要はかまど炊きのその高温を維持した状態を加熱水蒸気を作って作り出しましょうというのがこの IH スチームという220度 IH スチームというんですが、加熱水蒸気を使ったこの炊飯の一つの技術なんですよ。これがまたなんていうの、非常に意欲的な取り組みで、他にもスチームを使っている とか実はあります。
はいはいはい、
あるんですけど、このスチームを再加熱してこの220度という高い温度にして使おうとしてるのはこれパナソニックだけなんですね。
うん、
うん、あのお米炊き上がった時にパカッて開けるとモワーって出てくんじゃん、湯気がさ、
うんうんうんうん、
あ大丈夫なんだろうかってちょっと心配にはなるんだけどね。カパあっちみたいなさ。
あ、そんなのあるんだね。
まあそれは冗談ですけども、うん、まあ、高い温度を使うことでさらにこう美味しさを閉じ込めていこうという取り組みがされてます。
はい、
でこのスチームがですね、まあ、あの加熱水蒸気ばかりでなくて、
うん、
今度炊飯ジャーですから、
うん、
炊飯が終わった後保存をするわけですよね。
ああそうね、まあ、
保温か、保温をしていくわけなんですけど、
うんうんうんうん、
保温をする際にもこのスチームを利用して、
うん、
こうパサつきがちになっていくこの長時間 半日とか1日あるいは1日半ぐらい置いたお米を、
うん、
しっとりとした状態を保つために時々このスチームを吹いてですね、
うん、
しっとり感を保つ、乾燥を防ぐとか、
うんうんうん、
あとは再加熱って言って、少量のご飯だけ残ってた時に保温状態にするとエコじゃないし、ご飯もカピカピになっちゃうじゃない。
そうだね、あと一人前なんだよってとこだよね。
そうそうそう、うん、その時にも低温で、保温をしておいて、
うん、
食べる前にピッとボタンを押すとスチームで再加熱をして、
うん、
ほかほかのご飯を食べれるようにしますよっていう技術にも使われてます。
ああ、まあ確かに少ないご飯の時に、
うん、
お釜の方から温めちゃうと、
うん、
どうやんだろうね、それこそイメージ的に焼いちゃうようなイメージがあるじゃん。
そうだね、
ちょっと極端に言うけどね、
うんうんうん、
だけど そこでスチームを使ってこう上からこう包み込むように、
うん、
あったかいこう温度を吹きかけるってなる。でしかも水蒸気だから、
うん、
米と米の間にもこの熱も入るし水分も入るしっていうので、うん、これはかなりいいね。
いいと思う、
うん、
水をその容器にちょっと入れなきゃいけないっていうことに対して、
うんうんうんうん、
まあこれ新しい技術じゃないんです。パナソニックさん前から使ってる技術なんで、
うん、
前特集した時もちょっと抵抗があったんですけど、
なんか邪魔なものがあるなとはやっぱ思っちゃうけどね、
うん、ただこれ逆に考えればですよ、容器に水をちょっと入れるだけでこれだけのこういろんなこうテクニックが使えるようになるんだとすれば、
うん、
まあね、お米洗ってそのセットする時にですら水は使ってるわけですから、
手は濡れてるからね、
うん、それほど問題はないのかなということで、うん、ちょっと注目の技術でもあります。
はい、
さらに3番目、これが内釜になってきますが、
うん、
かまどのような大火力をしっかり伝えるダイヤモンドかまど釜というですね、
うん、
各社ある内釜の中で一番光り輝いているのがこのパナソニックのダイヤモンドかまど釜です。
そう、でもこれね、これ見た目ゴールドじゃん
ね、
もうこれはもう明鏡止水の境地よ。
明鏡止水の境地なのか、はたまた百式なのかっていうところですけど。
そうだね、
うん、これはですね、ダイヤモンドを、表側、あ、ごめんなさい、内側にコートしてます、
うん、
これだから十分皆さん気をつけていただきたいのが、
そうだね、
電気屋さんに行って、
うん、
あ、パナソニックのやつあるじゃん、ダブル踊りだきねって言って、
うん、
かまどを内釜とか取り出して、
うん、
ダイヤモンドなんだよね、ペチペチって外側を立たせたら、これ素人です。
そこ単なる塗装だからね。
はい、うん、これカタログにも書いてあるんでぜひ見ていただきたいんですけど、内釜断面ということで積層構造とか断面で出てるんですけども、はい、当然ですけどアルミとかセラミックスとかステンレスとかを使用してるんですが、
うん、
一番外側はね、金色塗装って書いてますからね。
はい、これは単なる仕上げなんでね、
単に金色に塗ってるだけです。
はい、
うん、ただこう単に金色に塗るっていうか、色を塗るためだけに金色をよくぞ選択したなっていう、そこにちょっとこう 勇気をね、称賛を送りたいところなんですけど、
そうで、これがまあなんか変な話、こう普通のシルバーとかね、
うん、
まあ普通のこの黒いやつ、
うん、
と比べるとやっぱりこうスペシャルな感じは出るもんね。
そうだね、
うん、
で、そのダイヤモンドは内側にコーティングされてるわけなんですけども、
うん、
ダイヤモンドフッ素というふうに、書かれてますが、はい、ダイヤモンドのコーティングをすることで、
うん、
何がいいかっていうと泡を発生させるのが、いいそうです。
あ、そうなんだね、
うん、細かい泡をいっぱい発生させて、先ほど言いました底面ディンプル加工というのが、その大仏の頭みたいなのがちょんちょんちょんちょんちょんと底面にこうついてるんですけど、
うん、
ダイヤモンドコート全体で細かい泡を、まあ、沸騰を促した時にその出てきた泡をこの大仏の頭に集めて大きな塊にしていこうっていうのがこのダイヤモンドプレミアムコートでして、
うん、
まあ、それ以上でもそれ以下でもないと、
うん
うん、でここも大きな変化だと思うんですが、
うん、
これ2013年の特集の時にどうだったかごめんなさい覚えてないんですけど、
うん、
このダイヤモンドかまど窯、トップコートの膜厚、その膜の厚さを2倍にしたそうなんですけど、
うんうんうん、
ダイヤモンドコートを2倍にしたことで、
うん、
IH の大火力に負けない強度と耐摩耗性を手に入れましたというふうになってるんですね。
なるほど。
でこのダイヤモンドかまど窯は5年間の保証がついて、
はあ、
なおかつですよ、
うん、
そのまま旋枚して OK ですというふうに書いてます。
え、
かまど内釜で米洗っていいよって書いてある。
こんなに技術革新があって、
うん、
さらなるこう何特殊コーティングのところで洗っていいんだ。
洗っていいんだ。あの一時期、まあ、うちの奥さんなんかもそうなんですけど、
うんうんうん、
お米はあのボウルとか別なザルとか別なもので洗ってから内釜に入れるということを、
うんうんうん、
意識的にやってらっしゃる方はあの少なくないと思うんです。
あのね、あんまコーティング剥げちゃうからっていう意識でね。
そうそう、
うん、
それが、このパナソニックのダイヤモンドかまど窯については、
うん、
洗ってくださいだし5年保証しますからと、
はあ、
言っております。
ここにはものすごく自信があるんだね。
そうだね、
うん
うん、でしかもあの特徴の一つでもありますけど、このダイヤモンドかまど窯は他社の内釜に比べて軽いです。
あ、まあ確かにこう素材としては、
うん、
まあどうやんだろう、そんなに特殊かって言われると特殊ではないよね。
そうそうなんです、うん、で形も、
うん、
なんか安心感があるというか昔ながらのかまどの内釜の形、普通の内釜の形してるので、
うん、
なんて言えばいいんでしょうね、ご高齢の方とか、
うんうん、
それはなんか高いもお金をかけてこういうものを買いたくないわとかさ、
うんうんうんうん、
あとは重たいものを持つのちょっと大変なのとかさ、
うん、
そういうその方に対してダブル踊りだけは割とこう、ヒットするというか
抵抗感なく、
そう抵抗感なく使えるし、うん、実用的に軽くて、うん、で、強度も 高いから、
うん、
気を使わずにだ使えると、
はい、
うん、いう感じなので、
うん、
まあ、ここも含めてね、こう実際に使ってもらうユーザーさんにこう非常にこう向き合ってる感じがするなと、
うん、
いうのがこのダブル踊り滝パナソニックでございます。
はい、
外観についてもちょっと言及しておきたいんですが、
うん、
非常にシックな黒塗りのこう漆調のですね、艶感のあるボディに、
うん、
上だけがトップだけが赤いというね、
うんうんうん、
デザインになって、まあ一時期おしゃれだなと思って私も見てたんですが、
うん
うん、で画面がね、
うん、
非常に解像度の高い画面になってますので、
うん、
表示も見やすくてい
ろんな情報も載ると、
うん
うん、
いいかなというふうに思っております。
はい、
パナソニックでございます。
はい、
続いてご紹介するのが日立ってみましょう。
はい、
インスパイアーザネクストの日立ですね。
はい、
日立はこれいつも名前がポンと出てこなくなるんだけど、
うん、
嵐、
うん、
だよね。嵐の皆さんが
イメージキャラクターが、ね、
イメージキャラクターで使われてますが、うん、すいません、はい、本当にあのファンの皆さん大好きなんですよ、非常に面白く見てるんですけど、うん、名前がね頭に入ってこないので、
はい、
全部誰見ても TOKIO になっちゃうんでですね、日立の、うん、炊飯器でございますが、
うん、
ふっくら御膳というね、
うん、
名称ですけども、こちらは内釜で言えば打ち込み鉄釜と、
うん、
こちらはですね、他社に比べて、蒸気を出さないことを少し意識してるメーカーでございます。
昔から日立はそうだったっけ。
そんな気がする。
なんかそんなイメージあるよね、
うん。炊飯時の蒸気カット、置き場に炊飯器の蒸気をカット、置き場に困らず、うん、キッチン快適ということで、うん、でカットした水分は保温時のスチームとかそういったものにも使えますよということで、発生する、炊飯器の蒸気を内蓋の中に閉じ込めることで、表に蒸気をあまり出さず、再利用もしていくよというのがこの、ふっくら御膳でございますね。
はい、
うん。で釜の内釜の形状は、うん、実は先ほど紹介したパナソニックと非常に似てまして、
そうだね、
スタンダードな普通の形の、うん、釜の形状を採用しています、
はい。
高電熱圧釜と言われるですね、名称で呼ばれているんですが、こちらもですね、うん、軽量 720g、
うん、
軽いですね。ペットボトル1本ちょいぐらいですね。
そうだね、
うん。でさらに、カーボンフッ素加工を内側にしてまして、
はい、
こちらについては6年保証となっております、
うん、さらに保証しますと。
そうですね、さらにお手入れが簡単ですよというふうにアピールをしてるんですが、
うん、
蒸気カットの機構を備えているがために、
うん、
蒸気口のところのさっきの その水分をためとくスペースのが非常に大型になってまして、
うん、
内蓋についてるので内蓋を外せば全部って取れてきて中から掃除ができるんですけど、
うん、
ちょっと内蓋が大型になってます。
そうだね、
うん、
うんうんうん。
でそこはちょっとその蒸気カットをするためであればそこはごめんしてくださいねというところなんですけど、
うん、
それ以外はステンレスフレームの中側天板を使って掃除しやすくなっていたりとか、
うん、
表示も高精細になっていますし、
うん、
いいかなというところではあります、う
ん、はい。
なので、まあ、日立ね、こんなとこ。ちょっと日立については別な面白い取り組みもあるので、これは後ほどの高品ポイントで紹介していきたいと思います、
はい。
続いていきますが、
はい、
続いて登場するのは東芝でございます、
はい。
東芝リーディングイノベーション東芝はですね、
はい、
備長炭かまど本羽釜という、
うん、
ところでございます。いよいよこうちょっと出てきましたね。最近の内釜戦争の非常にこうなんていうのかな、特徴的な、
うんうんうん、
内釜形状が出てきますけども、
そう、今までのいわゆるスタンダードな内釜の形状から、
はい、
もう一歩、いや2、3歩飛び出した感じのデザインになってきたかな。
そうだね、うん、はい、そんな感じですね。
はい、
長引く内釜戦争の中で一番天丼マンなのがこの東芝です
そうだね、
はい、
そうだね、う
ん、これは皆さんぜひ電気屋さんに行って手に取ってもらって、なんならちょっと口ずさんでほしい、
うん、
天天どんどん天どんどんとね、
うんうん、
すごく楽しくなってくると思います。
でもね、本当にまさにその形状だわ。そんな形状じゃないの、ね、その形状なの。
そうそうそうそう、
うん、
天丼マンのコスプレを考えてらっしゃる方は、
はい、
ぜひこれを使っていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど。
いや尋常じゃない、コストかかるからね。ね、
そうだね、
スチレンとか発泡スチロールとかで作るからね。
ああそうか、うん、ちょっとそれに比べればはるかに高価ですけど、
はい、
このいわゆる羽釜というのは、
うん、
昔からあるそのかまど炊きをするための釜ですね、うん、まあ、だからこそ天丼マンなんですけど、
まさに羽釜だよね、
うん、羽が釜の周りに羽がついていて、
うんうん、
実際はそれがこう釜にポッとこうはまる時の、支えの部分になってるわけなんですけど、
うんうん、
その支えがあることで釜の下側の熱を、
うん、
上側に逃さず、つまり炊飯器の中で熱を保ったまま、大きな火力を長時間加熱し続けるというのがこの羽釜の利点でして、
そうです、ここの何、こう飛び出してる 羽の部分がいわゆるそのストッパーかつ、はい、踏ん張りが効くというかね。
そうだね、
うん、はい、元々そういうもんだからね。
そうそう、
うん、
でさらに特徴的なのはこの、かまど備長炭かまど本羽釜というのは、
うん、
何も見た目だけではないんです、
うん、
非常に実際的に、なんていうのかな、いい点をいろいろ持ってまして、
うん、
ちょうど羽のあたりが、うん、まあ炊飯する時の、まあ、水面高さぐらいだと思ってください。そのお米の量とかによるので当然上下しますけど、
うんうんうんうん、
そうするとだいぶその羽よりも上側っていうところが十分高さがあるんですね、
うん、
これはなかなか他社にはない特徴で、
うん、
もしこの東芝の本羽かまど本羽釜を使うんであれば、
うん、
ここを見て買ったんだよと言っていただきたいぐらい、実はここの高さがポイントです。
あ、水から上の空間だ。
そう
はんはん。
でここの高さがあるとどうなるかというと、
うん、
今までの炊飯器っていうのは昔から炊飯器がこう生まれた頃から、
うん、
真風馬してた頃から、
うん、
その吹きこぼれるか吹きこぼれないかというところのコントロールに終始してきたんですよ。
なるほど。
つまり熱をかけてお米をあのお米が入ってる水を沸騰させてご飯を炊きたい、
うん、
炊きたいんだけど、沸騰させると当然ですけどお米ネバネバしたお米のその研ぎ汁みたいなやつの泡が立つわけですよ、
うんうんうん、
泡が立ってくると吹きこぼれるわけです、
うん、
吹きこぼれちゃいけないから加熱を止めざるを得ない、
うん、
だから加熱を止める、吹きこぼれが収まる、加熱を始める、吹きこぼれそうになる、
うん、
をずっと繰り返して永遠とその強弱を切り替えた炊飯をしてこざるを得なかった。
まあそれがそのいわゆる昔のマイコン電子ジャーって言われる時代からだったよね。
そういうことだね、
うん
うん、でそれがここに来て各社じゃ圧力をかけましょうかとか、
うん、
かまどの形状をどうしましょうかとか、
うんうん、
じゃあプログラムをもう少し何とかしましょうかとかっていうことで何とか取り組んでる、うん、
まあでも根本問題のね根本は変わってなかったと、うん、
変わってない、
うん、
そこでこの天丼マンなんですけど、
うん、
天丼マンはじゃあ吹きこぼれるんだったら、
うんうん、
吹きこぼれないようなところまで高さ上げちゃえっていう、
まあこのパワー重視型というかね
そう、
うん、
堤防が川が決壊するなら堤防を作りますよっていうところですよ。
それでも足りない、まだ足せってことだからね。
そう、
うん、
だからもう各社の中で一番この深さがあるというか高さがあるというか、
うん、
というこの天丼マン釜を作ってですね、
うん、
これなら遠慮なく連続沸騰連続加熱ができるでしょっていう風に持ってったのがもう非常に、確かに太一君のように力技なんだけど、
うん、
力技であるがためにこうなんていうの、本当にこう直球で問題を解決してる感じがある、
うん、やっぱね、やっぱこうオリジナルというかさ、
うん、
この今の主流というよりは米を炊くオリジンの部分に戻っていくわけじゃん、うん、この形状は、
うん、
やっぱそこはどうやんだろうね、この包みも隠しもしてないわけよ。
そうそうそう、
昔ながらのやり方、
うん、
やっぱ原点ってのはやっぱ力の1号になるわけだから、
うん、
やっぱこうね、今まで通りのセオリーにのっとって、もう変な技術だったりその味付けはしないよ、まあ、もちろんしてるよ、
うん、
そっからさらには、
うんうん、
だけどもやっぱりこうどうやんだろうね、昔もうこの炊飯器なんかできてきた時代、何十年、何百、まあ何百年もいかないわけで何十年の話
だった、はい、
ね、でもうそれよりもさらに前、もっと前のところ行ってるから、やっぱそこがね、
うん、
原点なのよ。
原点だと思う、
うん、
でガスが炊きの炊飯器ってあるじゃないですか。
あるね、
よく食堂とか、
よく銅のところに花柄のやつだよね。
銅のところに花柄そうね、
寸胴の銅のところ、ね、お腹の部分が、
うん、花が咲いてるやつね、
お花の柄が入ってるやつだよね、
はい、ガス炊きのかまど炊飯器ってちょっとこう、うん、まあ、大きいものがあるんですけど、
うん、
ガス炊きで大きいものっていうのは、
うん、
この本かま天丼マンガマと一緒で、
うん、
ガンガン炊いても吹きこぼれないぐらい深さがあるんですね、やっぱりね。
確かにね、その合宿所みたいなところでバカって開けると結構奥に米あるもんね。
そう、
うん、
だからそれと同じように、そのやっぱりそのきちんと火力を与えることで炊飯をしていくっていうことに真摯に取り組んでるところが非常に評価が高くて、
うん、
これはですね、見かけだけじゃなくていいと思う。で、さらにですよ、かまど自体の構造、その構成の部分ですけど、
うんうん、
実はこれもダイヤモンドチタン鋼鋼っていうのを内側にしてます。
おお、もうそれはもうあれなのかな、炊飯器、高性能炊飯器の中ではもうメジャーな技術、ま、コーティング剤で、うん、になってきてるんだね。
そうですね、うんうん、決してどこか一社が独占してる技術じゃないんですけど、
うんうん、
ポイントなのはダイヤモンドチタン鋼鋼してるんですが、表面は黄色に塗ってないと。
そうだね、これはね、うん、これはゴールドにしなくていいと思う、
うんうん、で、まあ、外側じゃどうなってるんだっていうと、まあ、真っ黒になってるわけなんですけど、
うん、
これは備長炭入り赤外線コートというまた別なコーティングを外にしてます。
おお、そうなんだ、は
い、でこの炭っぽいのが、うん、あの IH のですね、発熱の仕組みに結構プラスに働くらしくて、
うんうん、
結果的にその発熱しやすい、
うん、
かまど自体を発熱体として仕立てていくのに有利なコーティングの一つなんだそうです。
ほうほうほう、
炭がね、
うんうん
うん、で、釜の底面は、先ほどの一番最初の今年の傾向のところでもお話ししたように、
うん、
波底の、
うん、
底面になってます。
あ、ここで波底が出てくるんだね。
はい、あのさっきは大仏の頭でしたけど、こちらは波底で、同じようにやっぱりこう尖ってる部分があるので、そこから、蒸気を出していこうという、
うん、
で、東芝のポイント特徴の一つでもありますけども、実はですね、気圧の変化を、圧力の変化を利用した炊飯というのはもうすでにどこでも使っている一般的な技術になってますが、
うん、
1気圧から 1.25 気圧ぐらいまでの中、つまりプラスの気圧の方だけが使われています。
そうだね、今までは加圧って言われてたところばっかりだったよね。
そうだね、うん、でもこの東芝は昔から、うん、実は減圧の方にこだわってまして、
ああやってたね、
うん、真空ポンプというのを搭載している唯一の炊飯器になってます。
はい、
で真空ポンプを使って何をするかという と、
うん、
お米って洗って炊く前にこうちょっと置いといて、あの水の中につけて置いといたりするじゃないですか。
ああやるね、
はい、お米に水が浸透するように浸すというわけなんですけど、
うん、
この浸しの部分で減圧ポンプを使うことで、
うん、
より短時間にお米の芯まで水分が入っていくように、できるという技術を持っています。
あ、まあそれは確かに、ね、昔からまあ東芝はやってたんだろうけど、
うん、
それは確かにそうだよね。
なんとなくね、
うん、
この減圧の話をずっと見てた時におかしいなって思ったんですよ、
うん、
真空チルドって
お
冷蔵庫の回で話したじゃないですか。
したね。
あれ東芝だったかなと思って見たら当然日立なんですよ、
うん、
この前電気屋のリスナーさんでもすいませんちょっと話ずれますけど、
うん、
冷蔵庫をお買い上げいただいたリスナーさんが言ってですね、
しっかりしっかりしたやつだよ、しかも
ね、
うん、
ビビってたんですけど、うん、真空チルドといえば日立なわけです。
そうだね、
東芝じゃないのね、
うん、
はい、でも真空チルドの日立はその真空を使わずに、
うん、
東芝が使ってるというちょっと面白いところでもあるんですけど、
うん、
でまあこの日立の技術、真空での技術が入ったりなんかしてるのが、東芝の特徴になります。
東芝のかまど本羽釜、
はい、
でまあ確かにこれ見た目釜のデザインね、まあ、さっき私がその、うん、力の1号だなんだとか言ってたけど、
うん、
まあこれよく見てたら釜はね真っ黒でちょっと黒光りしてて、
うん、
まあ、まさにもうわしはイメージ的に言うとこれはマジンガー Z かなと
、うん、中にねこうポコッと入ってね
パイルダウンもしそうな感じだし、
うん
うん、
いい感じ、
黒金っぽいしっていうので、まあなんか本当に原点な感じを攻めてる東芝かなと。
なるほど、
うん、
はい、ぜひその辺好きな方もね、
うん、
あでおもうーんとまあいいか次、
うん、
どうしようかな、象印いきます。
はい、あここでいわゆるそのなんだろうね、家電メーカーからちょっと方向が変わるわけね、
はい、そうね、
うん、
象印といえば、
うん、
でもあの炊飯器といえばタイガーか象印っていう印象をお持ちの方は多いと思うんですよ。
そうだね、やっぱこうなんだろう、このどうやんだろうね、鉄板でこその板金物をこう曲面に加工する技術はすごく持ってそうだよね。
ねえ、なんかね魔法瓶のメーカーですしね、
うん、
その保温とかについても含めてなんですけど、
うん、
象印については極め羽釜という、
これもやっぱそういう感じなんだ。
はい、先ほどの天丼マンと同様に羽を持った釜、うん、羽釜は内釜が、特徴的なんですが、
うん、
天丼マンとの大きな方向性の違いというのは、
うん、
向こうは、まあ高さを出して丸っこい形の、うん、釜の内釜だったんですけど、
うん、
こちらの羽釜はできるだけ平たくして浅い、うん、広くて浅い釜を作ろうと、
うん、
というようなアプローチをしているのがこの極め羽釜です、
うん、
全くだから先ほどの同じように羽を持つ羽釜を使っているにもかかわらず、
うん、
先ほどの東芝とこれからこの象印との羽釜は全く対極に意識があると。
そうだね、形状からして違うね、
うん
うん、
でなんでこの広くて浅い羽釜が必要だったかというと、
うん、
ただ、考えてることはいかにその熱していくかっていうことは当然ご飯を炊くことなので同じなんですが、
うん、
天丼マンは東芝はギュッとこう高さがあるからもうバンバンと構わず熱をかけていけばいいよっていう感じにしてたのが、
うんうんうん、
こちらの象印のアプローチでは分かったと、
うん、
じゃあ、水面ね、そのお水がその内側に触れてる面、
うん、
それから表面に出てるその上から覗き込める面も含めてですけど、
うんうん、
その中に入ってる水とお米の部分に対してどうやったら熱源の面積を広くできるのかっていうことを考えたのがこの広くて浅い羽釜なんです。
ああなるほどね。
だからできるだけ熱源との接地面を広げたいという、
うんうんうん、
その分じゃあもうどんどんと薄く広く伸ばしていけばもう全面がこうヒーターに当たるようなね、
極端な話、あのさパエリア作る時みたいなね、
うん、はいその通りだね、うん、まさにいい例えだと思う、うん、そういう感じでこうだからなんだったらフライパンでお米を炊きたいぐらいの勢いなのがこの極め羽釜なんですよ、うんうん、でヒーターの本数とかは実はそれほど多くないというか、
そうだね、そこまでこのパナソニック一番最初のパナソニックと比べたらもう全然少ないね、
うん、うん、で、なんですけど、まあ、中段にある羽と一番上段にある羽と2枚の羽を持ってる構造になってまして、
うん、
中段の羽の方で、まあ、この羽釜の形状どこでも一緒ですけどそこでその空気をしっかり閉じ込めて、
うん、
熱を中に溜めていきましょうねっていう構造なのはまあ変わらずと、
うん、
でこの、極め羽釜っていうのが最上位機種だと実は南部鉄器を使ってまして、
うん、
もう南部鉄器ですから砂型作ってそこに鋳込みしてで出てきたやつを切削加工してで、まあ、焼きなまししてでコーティングしていくっていうことで非常に手間のかかる作り方をしてるわけなんですけど、
まあ南部鉄器だからわしはねちょっと話変わるんだけども、うん、
はい、
今フライパンがいわゆるスキレットなのよ。
スキレット
っていうとね、キャストアイアンの重たいフライパンなの、
はいはい、あのあれかダッチオーブンみたいな ああいう素材のやつかな。
そうそう、
うん、
部屋の中だろっていうツッコミがもう一回あると思うけど
あるねあるね
なんでハンゴーとキャストアイアンが並んでんだってこともあるけど、
うん、
でまあやそれでね肉とかを焼くとね、
うん、
非常にいい。
あ、美味しいだろうね、
うん、でしかも蓋も買ったのね、
うん、
だから最近もう大阪来て堺の方に堺の方じゃない、尼崎の方に行くと、
うん、
コストコがあるのね、
うん、
もうそこに妹と、まあ、妹家族が近いから車持ってるからっつって、
うん、
連れてってよっつって、
うん、
連れてってもらってもう鶏肉とかをしこたま買うのよ。
なるほどね。
でもう家帰って疲れてさそんなに料理もパパッとしたいじゃん、
うん、
なんなら買って帰りたいレベルよ。
そうね、
でもまあ家でちょっと頑張って作ろうと、
うん、
やっぱねそれ肉1枚焼くだけでも、うん、でもキャストアイアンで焼くとねすごい楽だしねうまいこと焼けるのよ。
へえ。
やっぱそれもこの圧力っていうものが関係してて、
うん、
蓋が重いのね、
うん、
だから普通フライパンにさガラスの蓋をポコンってやったら、まあ、それ蓋なのよ。
うんうん、
で蒸気も何も出てくるんだけど、
うん、
キャストアイアンだと蓋すら重いから中で加圧してもう水蒸気がわーっと出てる。でも逃げ場がないってことはもう中がもう圧力釜の状態になりつつあるから、
うんうんうん、
やっぱねこう肉とかもそんなにこうガチガチになりにくいのよ。
なるほどね、
うん、
であとその鉄が厚みがあることでやっぱ
うん、
コンロで加熱してるんだけど、
うん、
そのフライパン自体が熱を保って
そうそうそう、
長時間高温を維持することができるっていうのがやっぱり一つあると思うんだよね。
そうだね。お肉を置いた瞬間に冷め、何だろう、フライパンがこう冷たくなりにくいっていうね、
うん
うん、
これはまあダッチオーブンでもそうだし、また我が家のところレミパンを使ってるんですけど、
うんうんうん、
レミパンもそういうところあるし、やっぱりそのフライパンとかその器、うん、調理器具自体がどれだけ熱を保持していけるのかっていうのがポイントで、
うん、
それもこの鉄器を使ったその鉄を使ったかまど釜っていうかね、内釜の部分では非常にいいところだと思います、
うん、
でこれはあの一番最初にこういくつかキーワードをポンポンポンと言ってた中での溶写、
うん、
金属を溶かして吹きつけることでコーティングしていくというか層を作っていく溶写という技術があるんですけど、
うん、
溶かすに射撃の射ですけどね、
うん、
この鉄器に対してアルミを溶写してまして、
うん
うん、でアルミでなんかこうやっぱり熱をどうのこうのっていうのがあるらしくて、大体こう鉄とアルミとかね、
うんうん、
結構アルミ材がこの内釜では注目高いんですけど、
うん、
それを吹きつけることでさらにその鉄のにプラスして良さをつけてると。
やっぱ鉄 の, あの熱の保存力と、うん、アルミの熱の伝導率だろうね。
なるほどね、
うん、
そうなのかもしれん、
うん、
でここ多分に漏れずやっぱりその沸騰しやすいための加工をしてるんですが、
うん、
こちらはあの見た目に分かるようなデコボコをつけるというよりは、
うん、
ブラスト加工って言って、まあ、吹き付けですね、
うん、
吹き付けて金属の表面を荒らすっていうブラスト加工をしてまして、
うん、
これによって細かい凹凸を内釜の内側につけてます、
うん、それが、うん、あのねさっきフライパンはそのスキレットなんだよって言ったじゃん。
はい、
それもだからねこう鋳物だから、
うん、
目に見えない、まあ、かこう細かな凹凸がすごい無数についてるのよ。
なるほどね。
だから油を引くとその細かい穴に油が浸透して、
うん、
油を常にコーティングしてる状態になるのよ。
ははは
だから肉がひっつかないの。
なるほど。
だそれは油を保持してるからね、
うん、
だから保持する余裕があるのよそこには鋳物だと。
あそういうことね。
そうそうそう、
あのデコボコがあるからこそってことね。
そうそう、ツルツルだったらさガラス、うん、ガラスとあの木に油がついた、ガラスだったらすぐ拭き取れるけど木だったらちょっと伸びちゃうじゃん。
そうだね、
うん、そういったことでこのプラスをかける。でそこで表面積を増やす、
うんうん、
でそこに空気を含ませる余裕を作っとくっていうことからこう何だろう、エアをまたさらに出しやすくはなってるんだと思うけれども。
なるほどね、
うん、
なかなか鋭いですね、
うん、
まあそんなのが象印でございます。
はい、
象印だよね今ね。
そうだよ。
三菱言ったっけ。三菱言ってないっけな、
うん、
じゃあ続いて三菱、結局なんか格論全部言っちゃいそうですけど、うん、
まあそれぐらいね、うん、炊飯器、
うん、
みんな力入れてるのよ。
力入ってんのよ、
うん、
はい。三菱はですね、本炭窯と呼ばれる名前で売り出しております。
はい、
今度が、今までその金属体が非常に多かった、まあ、鉄とかね、
うん、
ダイヤモンドコートとかっていう形でやってましたけども、
うん、
今度のやつは炭を使った釜でございます。
はい、
これさっきチェル、
うん、この本炭窯、
うん、
新しいやつすごいデザインだね。
ね、
うん、
またなんかこう、なんだろうな、それほど奇抜な形状じゃないんですが、またなんかこう独特の風格をね見せる、形状になっておりますけども、
うん、
まあ、内釜というよりは外側のデザインが変わってますよね。
ちょっと目を引く感じはする
ね、
うん、
だいぶ今までの炊飯器っていうのはできるだけ大人っぽく上品で、なおかつこうなんていうのかな、四角ばった、どちらかといえば四角ばった形状を試行してきてます、ここのところ数年。
それどっちかというとこう骨太な感じがあったよね。
ね、うん、骨太な感じなのかスマートな感じなのか、まあ、どちらか狙ってたかと思うんですけど、
うんうんうん、
この三菱の本炭窯については全くその方向とは逆に、
うん、
ちょっとこうでっぷりとしたって言ったら表現いいと思うんですけど、
うんうんうん、
こうね、なんかちょっとポニャンとしたような形状になってます。
ちょっと可愛さ要素足したね。
可愛さ要素が足しました、
うん
うん、これはなんだろう、やっぱ今までそのデザインっても結構こう時代時代で変わっていくので、
うん、
強いねソリッドで上品で大人っぽいデザイン方向に向けてたやつが、ちょっとここからね、これを機に少しずつもう少し柔らかい女性的な雰囲気をまとっていくのかなっていうことをなんとなく思わせるそのデザインの変化でもあるんですけど。
そうだ、でもねこのね丸っこいデザインはね、
うん、
お米を炊くにはいいデザインだと思うよ。
なんかね、
なんか白くて丸くてさ、かわいい、うん、かわいいって言ったらまあちょっと言葉が語弊があるかもしれんけど、
うん、
まあ、かわいい感じじゃん、
うん、
なんか優しく、本当はすげえ化学力で作ってるのよ中は、
うん、
中はもう大惨事よ、
うん、
だけどこうなんだろうね、しれっと作ってる感じはするよね。
そうね、
うん、
はい、でこの炭窯ですけど、今までちらっと先ほど言った炭コートが IH に対してとてもいいというふうに言ってたんですが、
うん、
もうじゃあ炭で作ろうやということで、炭丸ごと炭です。 99.9% 炭です。
あ、本当だ。
はい、これあのなんか木炭とか竹炭とかとは違う炭らしいんですけど、
あ、そのボロボロするやつじゃないっていうことね、う
ん、まあ、いわゆる炭、 何かしらの炭素材で作られたっていうのがこの炭窯でして、ま
あ、いわゆるそのボロボロした、いわゆるね、さっき小泉が言った炭と、うん、あの木炭系じゃなくて、
うん、
もうこれこそカーボンよ。
カーボンだね。
ね、そっちの、うん、そっちの炭だよね。
そういうことですね。うん、でできてます。だからあの、でしかも IH は7段。
うん。
蓋の部分から底面まで含めて7段の IH を持ってるのは業界の中でもトップです。
ああ、もうすごいね。
うん、IH のパナソニック、パナソニックといえば IH というくらいパナソニックだったのが、パナソニックでは6段の IH を使用してましたけど、
うん、
こちらはあの7段の IH、
はあ、
まあ段数が多いから、じゃあどれだけ美味しさに影響があるのかといえば、 おそらくそんなに変化はないですけど、
うん、
あの7段を歌ってるっていうのがまず一つと、
うん、
あとはこの制御プログラムね、
うんうんうん、
お米を炊き上げる熱をこの IH で制御するプログラムに、
うん、
なんと三菱は特許を申請してしまった、
う
ん、
あら、
誰も真似しねえよって思うんだけど正直言ってね、
うん、
だけど特許まで取って、
うん、
うちの炊飯技術はすごいんだということを、その加熱の技術がすごいんだということをアピールしたいというのが、この三菱の本気を感じさせる部分ですね。
うん、
うん、で、なので内釜自体は、テントウマンと似たような、考え方に立ってまして、
ポヨンとした形だね。
そう、うん、で、できるだけその背の高さを取りたいということと、うん、あと羽釜の内側を加熱したい、密封加熱をしたいという構造は変わらずでございまして、う
ん、はい、
その他注目はやっぱり一番大きいところはそのデザインの部分ですね。
うん、
うん、ここがまあ大きな違いかなというところでございます。
はい、
はい、で、三菱終わって最後はタイガーです。
はい、
タイガーアパカットですね。
それ違う人が出てくるからね
タイガーですけども、
はい、
タイガーもやっぱり炊飯器といえばタイガー象印ということで、タイガーというふうに、
そうだね、まあ、そこは双璧な感じがするね。
ね、
う
ん、あのブランド名聞いていただければもう誰でもあると思いますけども、うん、タイガーマイコンジャー炊きたてですよ。
ああ、もうね、タイガーのロゴが、うん、私は個人的にすごい好きなの、ね、
タイガーのロゴ、
うん、かわいいじゃん。
そうだね、
でもどっから見てもタイガーってわかるじゃん。
そうだね、
あれはね、わし優秀だと思うけどね、すごい好き。うん、
非常に抽象化されて強さも可愛さも合わせ持ってるようなタイガーのアイコンロゴですけども、炊きたてはですね、最上位ラインの名称がザ炊きたてということでザがつきまして、
あ、
これが炊きたてなんだということを前面に押し出したいというその気持ちが表れてますね。
でもこのね、ザ炊きたてだけどさ、
うん、
いやー、これ好きだね。
ああ、そう、何が、
いや、もう見た目から何から結構来てるね。もうなんかね、本当に 今までの炊飯器、まあ、さっきのね、はい、あの三菱までこうちょっとね、デザインを凝りましたよっていう感じはないんだけど、
うん、
なんかこうシンプルでスッとこう、うん、キッチンの中に溶け込みそうなイメージ。
そうね、
うん、これはいいね。
これあの実際、タイガーがですね、グランド X というブランド展開を今してまして、
うん、
いわゆるその最上位機種モデルにこうつけてるなんやつなんですけど、
まあ、うん、勲章みたいなもんなんだから。
そうだね、う
ん、
でやっぱりその今までの炊飯器の色使いとしてはだいぶシックで大人っぽい、
うん、
その黒なんだけど黒ビカリじゃなくて黒マットの方みたいなね。
そうだね、
そういう方向に
抑えていってる感じだね、
うん、いうのがあって、
うん、
やっぱりこれはあの女性よりも男性が好むデザインなのかなというふうに非常に思います。
あ、でもこのフロストホワイト、まあ、白と黒展開なんだけど、
うん、
この白も本当にさ安っぽい白じゃないのよ、
う
ん、
そうだね、
ちょっとグレーが入ってて、いわゆるこうなんかこう磁器 そうね、時期というかさ、ああいう系の色っぽくて、うん、女の人でもねこれいいと思うけど、無印良品とか好きな人は好きだと思うよ。
なるほどね、うん、で今たいじくんから時期という話を出してもらったんですけど、うん、通じるところがあって、このザ炊きたてが使ってるのは、これまたあの各社の中で唯一になりますけども、土鍋を使った釜、内釜になっています。
ああ、だから惹かれるんかな、土鍋使ってたから。
そうね、うん、置いてきちゃったしね、うん、土鍋釜というのを使ってまして、これはもう粘土を成形して焼いて作った、もう本当に土鍋です。土鍋の釜を使ってます。で、一番のポイントなのは、まあ、じゃあ土鍋釜の続きをすれば、最上級モデルには土鍋に蓋がついてくるんですよ。
ほう、
うん、でこれ何かっていうと、炊き終わったら炊飯器から取り出しておひつとしてそのまま使ってくださいと。
あ、なるほどね、
はい、なのでもうその土鍋、せっかく土鍋を使うんだったら土鍋の良さをそのまま食卓に、炊飯、キッチンで炊いてそのまま、ダイニングテーブルの上に、キッチンで炊いてそのまま今に持ってってもらって、うん、そこでよそって熱々のご飯を食べましょうというのがこの土鍋ね。
あ、これでもね、家族でさ、うん、育ち盛りのこう息子とかがいたりしたら、うんうん、お母ちゃんもう一杯ってなるじゃん。
そうそう、
やっぱそこにあると嬉しいよね。
うん、
なんか日本のなんか団らんなイメージはするよね。
そうそう、うん、やっぱりその今とは別にご飯を食べる場所があったりとか、うんうん、まあ、今でもいいんですけど、うん、やっぱりキッチンと今っていうのが離れた構造になるのが日本の伝統的な家屋で、うん、今でこそダイニングキッチンとかっていうふうにあります、あるからキッチンからは近いんですけど、うんうんうんうん、でもやっぱり人数が4人5人6人となっていったりとか、うん、男のお子さんばっかりいるとか、うん、そういった時にやっぱご飯を1杯2杯とね、うん、ついであげなきゃいけないっていう時に、うん、冷めてくるんじゃ話にならないし、移し替えるんじゃめんどくさいんだけど、土鍋で炊いたやつをそのまま取り出して蓋をして持ってこれるんだとすれば、
うん、一番いいよ
ね。うん、ここはそういう使い方をされてる方にはここビシッともピンポイントできて、これ以外に選択肢はないんじゃないかと言ってもいいぐらいです。
そうだね、うちの子よく食うのよっていう時はね。
そうそう、うんうん、でこの土鍋釜自体、土鍋自体は当然ですけど IH で発熱とかはしないわけなので、
うん、
土鍋を温めていかなきゃいけないんだけど、それをするためにですね、遠赤大土かまどというですね、うん、まあ熱源体を下側にこう設けてまして、うん、こちらの方が、まあ、いわゆる他社でいう IH とかで加熱をするための熱源部分にあたる部分で、うん、まあ、大きな違いでもありますね、
うん、
他みたいに直接 IH で釜の側面からとかっていうことのアプローチはしてないというので、
うん、
ちょっと大きな違いではある。
そうだね、うん、そうだね、うん、
はい、でさらにですね、圧力の調整とかそういった基本的な部分はやっていくんですけども、
うん、
最近、今日今はここまで一切触れてませんでしたけど、ご飯の炊き分けっていうことに非常に各社とも力を入れてまして、
うん、
もうブランド名を選択して、うんうん、ゆめぴりかだとかなんとかだとかかんとか一目惚れだだとも、なんだ、ささにしきだとか
ある、ね、
そういったものをダイレクトに選択してお米を炊き分けるということを各社とも取り組んでますけども、
まあ、もうここら辺の価格帯のものになってくると、それはもうデフォルトというかね、
うん、
あって当たり前のところに来ちゃってるもんね。
はい、でこの、タイガーについてはご飯の仕上がり調整ができるチューニング機能ということで、
うん、
マイチューニング機能というのをつけてます。
何？
マイチューニング機能、
うん、
ちなみにマイチューニング機能のマイは米です。
いや、今気がついちゃった。何年にか言ったのかなと思ったらそういうことか、気がついちゃった、うん、
マイチューニング機能というのを載せてます。
はい、
はい、その程度でいいと思いますけども、
はい、
でここに来てですね、タイガーはですね、
うん、
マツコデラックスさんをイメージキャラクターに抜擢してきてまして、
はい、
歯に衣着せぬ物言いと鋭い着眼点、
うんうんうん、
で何とも言えないこう実は優しさもあるみたいなマツコデラックスさんの非常にいいキャラクターが、
うん、
そのまんまこのタイガーの商品説明のパネルとかにバンバン使われてるので、
うん、
電気屋さんのあちこちでマツコさんがニヤッとしてます。
あ、それがタイガーの商品なんだ。
そう、
うんうん、
でそのマツコさんがニヤッとしてるのでマツコデラックスだと思って見るんだけど、うん、炊飯器に全く目がいかないっていうところでこのマツコさんを見てニヤニヤしてほしい。
そうだね、
うん、
うん、
とにかくでかいんだ、ね、やっぱりね、そのパネルのサイズであっても、うん、そんなにパネル自体は大きくないんだけど、うわでかって思うぐらいなんかな
威圧感がね、
圧力があるっていうかね、
発炊飯器だからね、圧力の
そうそうそう、
圧力、ね、ちょっとぐらい出さないとね、
ありますからね、うん、はい、ということでタイガーでございます。
はい、
はい、であと、シャープのヘルシオというのがあったんですが、うん、今売ってんのかな、よくわかんないんでとりあえずスルーしたいと思います。
はい、
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題をわかりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
ということで駆け足で各論をご説明してきました。結局前者の紹介をしてしまったんですけども、
うん、
まあね、いろんな炊飯器の、まあ、最近の傾向をカタログから読み取っていったわけなんですが、
うん、
まあはっきり言ってね、どれも美味しいっす。
そうだね、もうここまで来ちゃうとね、
うん、うん、もう間違いはない、
うん、
でじゃあここからどうやって選択していこうかっていうところがね、これからの、まあ、コーヒーポイントでお話をしていきたいんですが、
うんうんうん、
まず先ほど番組冒頭で言った東軍西軍に勢力が分かれてきてますよということで、
うん、
どういう勢力分布なのかっていうのをおさらいしておきたいと思います。
はい、
まず、一番冒頭に紹介したパナソニックですね、
うん、
それからインスパイアザネクスの日立、
うん、
実はこの2社に共通点がありまして、
うん、
この2社が目指しているところというのは軽くて実用性の高い内釜、
うん、
ね、ダイヤモンドコートされていたりなんかして、
うん、
その5年間保証6年間保証しますよと、
うんうん、
さらにあの米も研いでもいいですと、
うん、
うちは軽いんですと、
うん、
いうことを言ってまして、
うん、
その今結構盛んにこれまで構成を仕掛けてきたいわゆる羽釜税、土鍋税、炭釜税に対して、
うん、
お前らの釜作りは間違ってると、
うん、
女性が使うんだから軽くて丈夫じゃなきゃいけないんだということを真正面出してるのがこのパナソニックと日立、
うん、
さらにスチームを使ってパナソニックなら加熱水蒸気、日立でもやっぱ潤いを保つため旨味を追加するためにスチームをコントロールしていきますよってことに力を入れてるのがこのパナソニックと日立でございます。
はい、
で、続いて、まあ、これが東軍だとすれば続いて西軍が出てくるわけなんですが、
うん、
西軍に入ってくるのは東芝と三菱でございます、
うんうん、そうだね、
はい、リーディングイノベーション東芝とそれから三菱スマートクオリティでございますけども、
はい、
東芝三菱が共に目指しているのはどちらかといえば背の高い内釜、
うん、
大沸騰でも吹きこぼれないから連続沸騰連続加熱任せてねっていうのがこの東芝三菱、
うん、
さらに言えば炭釜なんですよ時代はっていうことで、内釜全体が発熱材になる炭釜を採用しているというのがこの2社の大きな特徴です。
はい、
うん、だからもうガンガン炊いて美味しいお米ホクホクで食べてねっていう西軍の東芝三菱でございます、
うん、
で、ここに上らなかったタイガーと象印なんですが、
うん、
先ほど来何度も申し上げているタイガーと象印、その炊飯器を一時代を築いてきた領有であった象印とタイガーなんですけど、
うん、
ちょっとここに来て振るわない傾向。
まあ確かに
象印で言えば、まあ、平らな内釜設置面積稼がないともうこれ以上火力なんかできないよ、タイガーで言えばうちは土鍋釜ですからねって炊いた後にも美味しく炊けますよみたいな、美味しく食べられますよとかね、
うんうんうん、
特徴は出てるんです、
うん、
特徴は出てるんですけど、カタログが悪いのか商品性が悪いのかブランド展開が悪いのか、うーん、ちょっと今回の内釜戦争2016では今一つこうプッシュできるポイントを見出せなかった。
確かにそうだね、
うんうん、という、まあ、このいわゆる東軍パナソニック日立、西軍東芝三菱とそれに乗り切れなかった2社象印タイガーというような分布ができてるんじゃないかというふうに感じております。
はい、
で、じゃあいつものようにですね、丸×評価をしていって皆さんに買っていただきたい商品を絞り込んでいきたいと思うんですが、
はい、
まあ電気屋ウォーカーなので、
うん、
いつものように下の方から順番に寄っていきたいんですが、うん、
はい、
日常生活発想象印、
はい、
もうここで終わるのかと思うと非常に残念なんですが、
すごく心苦しい
ね、
うん、
あのはっきりと申し上げておきますが、
うん、
悪いところは全然ないです。
そうなのよ、
象印全く問題ないんですが、うん、じゃあここがいいよねっていうところが残念ながら伝わってこない。
他が強すぎた
なのかな、
うん、
うん、象印は極め羽釜ですね、南部鉄器を使ってる、
そうだよ、
アルミ溶射をしてる、
うん、
広くて浅い羽釜、
うんうん、
羽釜のご飯ですよね。
そうだ、でもね、南部デッキは一時代を築いたのよ、
うん、
そのそれこそ前の回だったり、うん、その当時は南部デッキだって言ってかなりの援護射撃があったのよ、
う
ん、
そうね、
うん、やっぱり他が強くなりすぎてた部分は強い気がするね。
そうかもね、うん、もう空気断熱層、かまどヒーター、潤い二重蓋、プラチナコート、それからやあんと外して洗える内蓋、
うん、
内蓋なんかもね、フックが分かりやすいようにフックの色をわざわざオレンジ色にしましたってアピールをしてんのね。
嬉しい、それは嬉しい。
そうだ、こういう細かいところに気は使えてるんだけど、
うん、
なんでだろうっていうところね、もう一つ来ないですね。
そうだね、はい、いい商品はいい商品なんだよ。
そう、
うん、
はい、続いて、タイガーでございますけども、はい、タイガーもマツコデラックスを起用したグランド X というブランドラインを持ってきた、炊きたてにザーまでつけた、
はい、
土鍋釜を使って W 圧力を使ってマイチューニング機能までつけてきて、うん、ここでもうあとは攻めるべきポイントなしっていうところに来ても、なおかつやはりこう今一歩おすすめできない何かがあるというね。
まあでも唯一の土鍋だからね。
そうね、
うん、
ただですよ、
うん、
タイガーまだ象印よりもランクが上に、私たちの方では判定をしたんですが、タイガーがまだ一つ上に判定されたのはここです、
うん、
我々電気屋ウォーカー新生活ウォーカーという特番を毎年のようにやっております。今年はなかったんですが、
うん、
新生活ウォーカーで、ね、皆さんの若い世代の方、これから新社会人、新学生になる、一人暮らしを始める方に、はい、おすすめしてたのが、
うん、
タクックでございます。
そうだ、忘れちゃいけないよ、
はい、
う
ん、炊飯器のタクック、これは内鍋を用意してご飯を炊くのと同時に調理ができるという非常にエコで女子力の高い炊飯器でございます、
うん、
このタクックを展開しているというのが非常にポイントが高くてですね、
うん、
しかもタクックは一人暮らし用に小さいものでしか用意されてなかったんですが、
そうだね、
ここに来て、なんていうのかな、少し大型のタクックも出てきてるんですね、
うん、
その二人暮らしをしてる人たちにもこのタクックどうぞというのと、
うんうんうん、
あとさらにですね、上位モデルには、
うん、
内釜に放浪遠赤鍋というのを採用してまして、さらにちょっとなんかおしゃれ感というかね、
そうだね、
うん、マシマシでございます、
はい、
で炊飯器に今の時代はありえない、炊飯器に、ね、ピンク色とかがあるっていうね非常に女子に訴求したこのデザイン性というかね、
はい、
もあるので、
うん、
まあ、タイガーが今回残念ながら、あ、まあね、象印と並んでだいぶ低い評価ですけど、
所詮敗退ということですが
ですけど、タクックとかね、うん、もし選ばれるんであれば、あとは土鍋の内釜に魅力を持たれる方については、繰り返しになりますけど、悪いとこありませんから、タイガーそういった方向では選んでいただきたい。
そうだね、今回の高機能炊飯器ということではちょっとね、早々と敗退はしてしまったけれども、
うん、
まあ、低価格帯のね、ちょっとエントリーモデルというか、まあ、新生活だったりっていうので生活がちょっと変わって2人になったよとかっていう方には、タイガーはまだまだこう戦える余地はあると。
あるね、
うん、
はい、さあここで次に、出てきてしまうのが残念ながら日立でございます。
CM はガンガン打ってるんだけどね。
そうだね、うん、日立といえば不思議派遣の日立ですけども、
はい、
ですねふっくら御膳打ち込み鉄釜については、実はあまり喋ることがありません、私個人としては、
うん、
これまた悪いところはないんですが、
うん、
他社に比べて例えば IH の使い方とかですね、
そうだね、
は独自路線を模索してる感じがあって、
うん、
まあ、他社と迎合しない、その自分の技術を磨いていくというセンスには非常に、プラスを感じますし、
うん、
蒸気カットの部分に未だに真剣に取り組んでいるということで、蒸気をできるだけカットして、じゃあ余った蒸気を内側のスチームに使いましょうという部分も非常に評価は高いです、
うん、
だから悪いことない、特に設置場所がもう決まってて、その戸棚の中に置かざるを得ないんだと、毎回毎回引き出しにぐぐるっとスライドさせてそこにお尻とか太ももぶつけるのが嫌だという人にはもうこの、日立が出してるふっくら御膳打ち込み鉄が一択でいいと思います、いいと思うんだけど、やっぱりこの東芝象印タイガーと一緒、象印タイガーと一緒で、ちょっと他社と比べるとっていうところですね。
ここはね本当にね一馬身も離れてないと思うよ。
ないね、鼻差です、もうみんな鼻差です、もう写真判定大変、でそんな中でもです、そんな中でも先ほどのタイガーにタクックがあったように日立にも実は隠し玉がある、ここもね、ここ、ここね、一回これ使ってみたいという非常に見るたび見るたび思うんです。日立はまあ前からエコっていう切り口で家電をこう見てきてるんですけども、
そうだね。
掃除機にはカーボンなんとかをプラスとか、冷蔵庫にはあの真空チルドセレクトプラスとかですね、いろいろやってるわけなんですが、日立はエコの炊飯器に食べきりサイズを足し算という。少量でご飯を炊いていくだったらこれどうですかという提案をしてます、でこれがまたね、あのね、あの 見た目でね、見た目おしゃれなんだよ、見た目でちょっと引く人は多いかもしれない。引くというのは、これまでの炊飯器の概念とは違うデザインというかね、これが炊飯器なんだってまず理解できるかどうかというところからまず始まる。
あ、そうなんだ。
それは何かというと、内込み鉄釜、おひつ御膳というのがありまして、
あ、これか。
さっきあの土鍋をね、ご飯を炊いた後おひつとして使って持ってきましょうよって言ったんですけど、これは炊飯器が実は2つのドッキング機構がついてまして、熱源の分、発熱帯の部分がベースステーションになってます、そしておひつの部分がドッキングの部分になってて、おひつ側をベースステーションに対してガチャコーンと取り付けることでご飯を炊けると、でご飯を炊いた後この上取っ手がついてまして、ベースステーションをまるっきり置き去りにして、おひつ保温部分だけを持ち歩くことができるという、これでどうですかっていう。
すごいもん来たね。ね、確かに
これはね、
これね、電気屋さんで並んずらーっと炊飯器が並んでるところにあると、ものすごく異彩を放ってるね。
そうなんですよ、だからこれは多分ね、あのノンオイルフライヤーとか、なんかそういうものの類なんじゃないかって多分思われると思う。
ちょっと特殊すぎる部分はあるけれどもね、
炊飯器だとは思わない誰も。
まあ炊飯器なんだけどね。
ね、でこれがいいなと思うのが、2合炊きタイプと4合炊きタイプってありますから、食べきりサイズなんでちょっとサイズが小さいんですよ、2合炊きタイプで炊いてこれを持ってお昼お弁当でどうだっていうね。
いやいやいや、それやるのさうちらと同業者だけじゃんうちらって言ったらわしだけじゃな、ね、現場に行ってさ
ね、現場作業の方なんかね
いやいやいやいや、でもねこれね、すごい欠点なんだよ。
何が？
2合しか炊けないのに食卓持っていかない。
だから4合タイプがある。
いやもうちょっと炊けた方がさ、
だからこれは食べきりなので、例えば2合って言えばお茶碗で言えば4杯から5杯分ぐらいでしょ。そうだから1人で食べる、ごめんなさい、1人じゃない、2人か3人で食べるんだったら、毎回炊くなら2合だけで十分なんだよ。
そっか毎回炊くならね。
そうで、食べきりじゃなく、あの食べきりサイズっていうか、例えば4人5人になってきたとしても4合だけでも十分だと思う、
まあ4合炊ければそうか、
8杯分から10杯分ぐらいだろうから。
そうだね、
ではまあ食べ盛りの人がね何人いるかによって変わってくるんですけど、でもこのおひつ御膳というのは、その保温力を上側に持たせてですよ、で、発熱というか調理部分を下側に切り分けてしまったことで、今のその大出力だとか大沸騰だとかっていう時代によ、それを全部捨てて、おひつの利便性だけにフューチャーしてったっていうのがね、非常に面白いと思って。
そうだね、見た目も面白いしね、
で、あのこれは、
ウェブサイトで見てると、このドッキングステーションと、このおひつの部分をずっと上げて下げて上げて下げてってしてる、だから動画じゃねえな、こうアニメーションが見れるのよ
なんだそれ。
ぜひ見てほしいんだけど、
それ見たかった。
すげえシュール上げて下げて上げて下げてずーっとやってるから
耐久テストかな。
ちゃんと、ね、手も見えてるから、まあ、誰がここトレーニングしてるのかなぐらいのレベルだけど。
いいね、うん、これはねあのちょっとご高齢の例えばもうあのお子さんが独立されて、うんうんうん、まあ50代後半から60代70代、うんうん、80代ぐらいのご夫婦で、うんご飯をねそれほど量は食べないんだよと。
しかもそれで毎回炊くんだよっていうね。
毎回炊くんだよと、うんうんうん、2合炊きですからそもそもが
本当に2人用だね。
うん、うん、あの小さいやつでさらに少量で1合炊きとかっていうこともできると思うので、うんうんうん、本当にその時その時だけ炊いて食べる、
うん、
だもしかしたらね、うん、旅館とかでこれが出てきたら可愛いかもしれないね。
ああいいねそれ
あの、うん、お部屋食になってて、うんうんうん、でご飯こちらにご用意しましたのでっておひつを持ってきてくれるじゃない、
うん、
おひつでも当然いいし雰囲気出るんだけど、うん、あのこちらにご飯入ってますのでって言ってこのおひつ御膳が出てきたら、うん、おってなると思うんだよね。
まあね新商品だしね、
うん、そう、うん、だ日立さんはぜひこのおひつ御膳を旅館に売り込んでください。
これがちょっとうん確かにスッと出てくるとおって思うよね。何これってなるもんね、
う
ん、
そうこれはね、
うん、
3位下から3番目なのにだいぶ時間取って話してますけど、うん、やっぱりこの日立のおひつ御膳っていうのは、うん、ものすごく必要性をに対してこう直球にこう反応しました優秀な商品だと思ってて、
うん、
で全ての消費者にこのおひつ御膳が打つなんて響くかっていうとそうではないんだけど、
そう、ね、欲しいとこにはちゃんと響く商品だね。
そうそう、う
ん、
だからその自分この必要としてるお客さんはもう必ず一回これおひつ御膳を見てもらった上で、うん、他の炊飯器と比較して、うん、でおひつ保温ができるおひつがそのまま手軽に使えるっていうことに対して価値を見出すんであればそれは大火力だろうがなんとか内釜だろうが全く無視してこのおひつ御膳を買ってほしい。
そうだね。でもこれには、うん、同じ鉄釜、うん、てか内釜か、
そう打ち込み鉄釜をね
を、まあ、ちゃんとこう何だろう採用はしてくれてるんだよね。
はい、そうなんです、うん、だからちゃんと上位機種で実現してる機能を取り込みながらの、オフィスなので、うん、ぜひ、店頭でもし見る機会があればね、
そうだね、
ぜひ触ってほしいと思います。
日立の場合は今回は、ふっくら御膳よりもオフィス御膳と、
はいはい、はい、そういうことになりますね、はい、さあ残る3社でございます。東芝三菱パナソニックときてここが上位3位を占めてくるわけなんですが、はい、3位のご紹介になりますけども、はい、リーディングイノベーション東芝でございます、はい、東芝は備長炭かまど本羽釜を使っているわけなんですが、はい、東芝はですね一番の評価ポイントになったらやはり天丼マンと、
うん、
まあ、あるいはマジンガー Z と、うんうん、これがまあ繰り返しになっちゃうんであれですけどもやっぱり背の高いかまど内釜を使って、うん、沸騰したって構わないんだっていうもうどんどん加熱していくよっていうそのかまど炊きっていうことに対してどこの他社のどこよりも真剣に向き合ってるのがこの東芝のかまど本羽釜なのかなというところがポイントで、うん、でさらにあの真空浸しの技術がありましたね、
うん、
あれは通常お米ってやっぱりお水につけて1時30分とか1時間とかどれぐらい置くのか分かりませんけど少し浸してあげるともっちり感が増えて日本人の食味に非常に合ったご飯が炊き上げられるわけですよ、うん、その中で短時間の間でも十分に真空技術で水を浸透させてから炊飯ができるということで、うん、忙しい人にぴったり、
うん、
帰ってきて無洗米をじゃじゃっと一回水につけてんでポンとセットして真空給水で炊き上げる、しかも天丼マン大火力となってくれば美味しいし短時間にできるということで、うん、忙しい人にあの共働きで、うん、お父さんは同居もされてなくて、
うんうん、
帰ってきてからご飯を炊かなきゃいけないという方にはこの東芝の、かまど本羽釜がいいんじゃないでしょうか。
しかもこれあれだね、あの 2.5 合炊きタイプのちっちゃいタイプも出てるんだね、
う
ん、
そうだね、
うん、
2.5 合炊き、
うん、
それも今までまあ小さいと3合炊きぐらいになってきたと思うんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱりその家族構成の変化というところを意識しているというところもあるんでしょうね。そう、
生活のスタイルの変化というかね、
うんうん、でこのね、デザインの方に言及していきますと、う スマートタッチパネルって言って表面にね液晶窓がないんですよ。
ないね。
で、バックライトで、天板から透けて見えるような感じでライトが光るようになってます、うん、だから何もついてない時はただつるっとただの天井があって、うん、タッチしたりするとピカッと光って操作できるっていうのがちょっと新しいのと
今っぽいね。
そうで、掃除もしやすいですね、うん、でタッチパネルだからスイッチ自体が壊れるということがほとんどない、
はい
はい、でもう一つなのが天丼マンが入ってるその炊飯器自体ですけど、うんうん、真ん中からバックリ開きます。
え？
なんていうの、結婚してくださいパカっていうその指輪のケースみたいにその上側の蓋が開くっていう状態じゃなくて、うんうん、真ん中からパコンと開く。
ああまあ天丼マンの背が高いからっていうのもあるんだろうね。
そうそうそう、うん、天丼マンがひょこっとこう顔出してるような感じになるわけなんだけど、うんうん、このバックリ開くデザインっていうのも、ね、なんとなくちょっとこう可愛らしいっていうのかな、うん、ちょっと冗談めいたところがあってですね、うん、私は非常に好きです。
あ、これあれなんだ。だからこの商品の写真を見てるんだけど、うん、こう真ん中の方にね一周ぐるりとこう、
はいはい、
ゴールドのこう
帯が入ってる
んだよね、うん、帯が入ってるんだけどそこの上で開くんじゃないよと。
そう、下で開く
あ、この下で開くんだ。
そう、ばっくり開きます。
なるほど、
うん、だ蓋がだいぶ大きいイメージはあるでしょうね。
まあだろうね、バカーンって開くんだからね、うん、
バカーンって開くんですよ。もうだからこの、まあ、3位になりましたけども、今時のその連続沸騰連続加熱の強火で炊いたご飯を楽しみたいとか、うん、忙しいとか、うん、あ、テッドマンが好きだとか、うん、そういう方、あるいはマジンガー Z でもいいんですけど、うん、そういう方はもうこの迷わず東芝のかまど本羽釜を買われたらいいのかなと。
本当にでもこれはこの商品は、うん、なぜ東芝さんは、うん、柳瀬隆事務所にコンコンと行かずにここで来るキャラクターは天丼マンしかないから ね、
そうね、
天丼マンじゃねえや、天丼マンだっけ、天丼マン来たからだよね、
天丼マンだよ、まあ、丼
釜飯丼じゃねえの、
わかんねえ、もうその辺はどうでもいいと思
う
、う
ん、
で、まあ多分そのうちやりますよきっと。
あ、やんの、
電気屋ウォーカーを聞いていただければね、はい、ただね、東芝さんのこの本、あ、かまど本羽釜はね、うん、唯一の欠点と言ってもいいかもしれませんけど、うん、比較的です、高級路線と言われる現在のその内釜戦争の炊飯器の中でも、うん、比較的高い部類に入ってきますので、
うん、
まあ、値崩れしにくいと言ったらいいんですかね、
はははは、
はい、なので、最上位機種がですね、まあ、後でもう一回金額の部分さらっていきますが、最上位機種でも10万を超えてくる機種っていうのは最近ちょっと減ってきてるんですが、
そうだね、
東芝は10万を超えてきてますので、
あ、結構金額はするんだ、
はい、うん、ちょっと高めです。なのでもしこの東芝の釜田本羽釜を買われるんであれば、うん、一番のネックはその金額的な部分になってくるかなというふうに思います、
はい、他はもうちょっとだから、7、8万ぐらいを狙ってきてるのかな。
そうだね、価格帯についてもちょっとこの後で言及したいと思いますが、はい、2位になります、うん、まあパナソニックなのか三菱なのかともう2択になっておりますけども、うん、今回電気屋ウォーカーで2位という評価にさせていただいたのは、うん、本炭釜の三菱でございます。
はい
はい、非常に接戦でございまして、うん、先ほど東軍西軍という話をしましたが、うん、三菱は西軍で、うん、パナソニックは東軍ということで、うん、で、東芝は西軍かな、うん、だから東芝三菱西軍勢が非常に今有利な状況に立ってますけども、はい、まあ、2位と3位を分け合ったという形になるわけなんですね、うん、で三菱のこの本炭釜については、うん、まあ、内釜戦争でございますから内釜の話に言及していかなきゃいけないんですが、炭をね 99.9% の炭炭素素材を使った釜で、もう釜全体を熱源として取り扱うことをしてきたというこの、内釜戦争の中ではやっぱり非常に羽釜の方に行かず、ダイヤモンドコートとか従来型に行かず、土鍋とかと一緒でこの独自の内釜路線を切り開いたっていうところがこのやっぱ三菱の一番評価のポイントかなと思います。
そうだね。
でこの炭釜なんですが、はい、非常に作るのに手間暇かかるらしくてですね、すべ、うん、ての炭釜に、シリアルナンバーが入っています。
ほう、
はい、まあ、それぐらいその炭釜に自信を持ってるぞというところでございますね、うん、うん、 であとはデザイン面でも非常に可愛らしいそのでっぷりとしたデザインを採用しているので、うん、これはまあ置き場所の問題になってきますけどもしあれでしたらダイニングキッチンとかねそのカウンター越しに向かい合ってるようなテーブル構成であのお部屋の構成であれば、うん、カウンターの上に置いていただいてもいいのかなというふうに思う。そのそれぐらいデザイン性がすっきりして目立たなくて見たら可愛いという、
うん、まあ、あの隠して隠してじゃないね。
そう、うん、表に出しても決して、視界の邪魔にならないというこの本隅窯の、うん、デザイン性も非常に評価が高かったところです。はい、そうですね、これ美味しそうだな、非常に悩む、どっちを買おうかって本当悩む。うちもちょっと今炊飯器がだいぶ傷んできてるので、
うん、
悩んでるとこなんですが、
そうだね、うちのあの飯盒もちょっと傷んできてるんでね、
いいんじゃねえかなスチールウールで磨けばいいんじゃねえかな
そうだね、
はい、あのジフ塗ってね、
そうだね、
うん、最後1位になります。もう皆さんご存知の通りでございます。1位になったのはパナソニックの米が踊る方がうまいダブル踊り炊きでございます。これはですねパナソニック家電業界で、まあ、あのこのねいろんな特殊電気屋ウォーカーでも組ませてもらってますけども、うん、決していいばかりではないです。パナソニックだってあのちょっと残念な商品を作ってみたいになんだりするんですが、うん、このダブル踊り炊きについてはもう不動の地位を築いてると言ってもいいんじゃないでしょうか。
そうだね、やっぱりこの三洋の、
うん、
あの過去の技術を、
はい、
やっぱり入れたのは強いよ。
そうね、
だって三洋も何だったらここに今まだあればね、三洋が、
うん、
絶対にいたから。
そうだね、間違いなく一角を占めてただろうね、
うん、
そこが一つになったという、
うん、
まさにウィンウィンの関係で、
うん、
まあ、三洋すごいメーカーでしたよ、うん、なくなってしまって非常に残念なんですが、
うん、
エネループを作ったりとかです、うん、こうやって炊飯器を作ったりとか、
うん、
洗濯機を作ったりとか、
うん、
様々してたわけなんですけど、
うん、
まあ、パナソニックの方に吸収されていったエネループとかこの炊飯器の技術とかっていうのは非常にやっぱり今でもそのデザイン力があるというかね、
うんうんうん、
いうところなんじゃないかと思います。
まあ、昔から電気屋ウォーカーね、最初の方から聞いてる人だったら分かると思うけれども、
はい、
電気屋ウォーカーは三洋を応援してたから
結構ね、
うん、
まあ、あのなんだろうな、ストイックな製品性というかブランド作りをしているところと、
うん、
あと変とかなところを応援しているので、
そうだね、うん、どっちとは言わないよ、
どっちとは言わないよ、うんうん、まあ、今日残念ながら出てこなかったね、シャープとかね、
うん、
炊飯器ヘルシオですけど、
うん、
あ、ちょっと待って、この一過後もあるんでこの後に言いますが、うん、まあ、ダブル踊り炊きも十分に魅力は語り尽くしたのでこれ以上もう二の句のつけようがないというかこれ以上説明する必要はないとは思いますけども、やっぱり大火力、そのかまど炊きをじゃあなんで目指さなきゃいけなかったのかっていうと、全社共通して言うのは大火力をどうやって生かしていくのか、どうやって炊飯器に落とし込んでいくのかっていうところを、
うんうん
うん、まあ、皆さんがこの10年以上模索してるわけで、
うん、
その一つのいわゆる最適解を持ってるのがこのパナソニック三洋のダブル踊り炊きなんだろうというところです。でさらに、加熱水蒸気を使って220度の IH スチームとかですね、うん、ダイヤモンドコーティングしてるんだけど実は内側ですよっていうこの内釜とかね
そうだね、
もうネタから技術からしっかり入ってる、
うん、
で一番評価が高いのがカタログ作りです。
うん、
電気屋ウォーカーコーヒーの会はあの皆さん、私実際に電気屋に足を運んで実際に触ってみて調査をしてきてまとめてはおりますが、うん、よくあの勘違いされるんですけども、うん、本当のところをお話ししているというよりも、うん、このカタログどうなのかっていうところを、うん、切り取ってるのが実は大きいので、
まあ、全部いや変えたら変えたでいいんだよ、
うん、
もしくはメーカーさんがね貸してくれたらそれ幸いだけど、
うん
うん、できないもんね。
そう、うん、なのでカタログにどれぐらい、つまりカタログっていうのはメーカーさんがお客さんにどれぐらいその気持ちを伝えてるのかっていう一つのツールなわけです、
うん、
そこを読み取っていくのが電気ウォーカーコーヒー版のポイントでして、うん、このダブル踊り炊きについては、うん、非常にその力があって伝わってくる、気持ちが伝わってくるカタログ構成になっているのが非常に好感が高いです、
うん、
はい、ダブル踊り炊き、とにかく迷ったらダブル踊り炊き、
うん、
何を買うか分からなかったらダブル踊り炊き、
うん、
フラッと立ち寄ったらダブル踊り炊き、とにかく何かのタイミングではダブル踊り炊きを買ってもらえればいいんじゃないかと私は思っています。
確かにそれぐらいいい商品ではあるね。
そう、ね、ダブル踊り焼きを買って、ね、あーなんで俺買ったのかなとかさ、うん、30分で売ろうかなとかさ、うん、そういうことには絶対ならない。
そうだね、どっかのカメラみたいにね。
そう、うん、ダブル踊り焼きです、うん、景品何にしようダブル踊り焼き、うち祝い何にしようダブル踊り焼きです、うん、結婚したらダブル踊り焼きを配ってください。とにかくダブル踊り焼き
ものすごい祝儀もらわんとな
10万ぐらい、ね、10万じゃダメだな、足りん足りん、12、3万もら
う、そうだよ
ということで、うん、まあ、あの、まあ、冗談半分ですけども、うん、パナソニックのダブル踊り焼き、それから三菱の本炭釜、東島のかまど本羽釜ということで、この3社の炊飯器は、うん、非常に高い時点でまとまってるし、それぞれの魅力がありましたので、はい、ぜひ皆さんもですね、実際あの、最近ツイッターでフォローしていただいたユタカーさんという方がいらっしゃるんですけども、ユタカーさんがちょうどあの炊飯器買い替えの頃だということでツイートをいただいてまして、はい、ぜひこ の電気屋ウォーカーの内釜戦争2016を聞いてから買いに行ってくださいということでお待ちいただいてるんですが、はい、この3社を中心に見ていただいて、うん、でこの中でご説明したようにそのポイントポイントが自分に一番どれが響くのかなっていうところを見てですね、うん、お買い求めいただきたいと思うんですが、はい、炊飯器を実際店舗に見に行かれるときにですね、必ず確認していただきたいのが、うん、内釜の重さをまず確認してください。
ああ、そう、それはカタログには載ってないから、載ってないことが多いからね、
はい、うん、なかなか載ってないんで、実際に手に持ってみて、うん、それにお米とお水が入るんだよって想像してください。
だいたいプラス何キロ、あ、キロまでいかないけど、どれぐらいになるんだろうね。
まあペットボトル1本ぐらいは少なくともプラスでしょうね。
ねえ、だからそれよりさらにってことだからね、
うん、うん、だから500ミリのペットボトルと内釜を一緒に持ってみて、あ、この程度かなっていうのを確認してもらう。これは当然あの男性の方は問題ないですし、若い方も大丈夫です、うん、やっぱりそのお父様お母様に例えば買って送ってあげたりとか、うんうんうん、自分自身がちょっとね、あの別に体力的に衰えがあるということではないけども、うん、あの重たい釜を持たせるのはちょっと嫌だなと、まあね、いうことがあるんであれば重さを確実に確認してほしい。
どっかの誰かみたいにね、あの、うん、腰やっちゃって、
そうそう、
低いところで持って高いところに上げるっていうのがしんどい時もあるから、
そうそう、あるから、うん、ね、うん、あとは、内蓋です、
うん、
あの各社ともに内蓋は清掃しやすいように工夫をしてきてますが、はい、内蓋の取り付け取り外し、うん、メーカーによってはボタンを押すとパコンと外れるんですけど、うん、内蓋自体にちょっとその引っかかりがあって、うんうんうん、ボロッと外れてこないで一回こう受けてくれるような仕組みがあったりとかあります、
は
い、それは非常にあのユーザーに優しいんですけども、
親切設計だね、
そう、で実際にパーツを全て外してみて、うん、洗いやすさとかを見てほしいです。
そうだね、まあ、買うってなるとまあやっぱりここで今言った、うん、まあ今から金額の話をするだろうけれども、
はい、
あの安い、決して安い商品じゃないから、
はい、
で長く使うもんだからね、あの、
そうだね、
うん、一個一個のそのどういうんだろうね、気になるポイントが少ないものをやっぱ選んで買った方がええとは思うしね。
そうそうそう、うん、で今の金額のポイントに最後にこういきたいと思うんですが、うん、現在実はですね、あのモデルの切り替わり時期にありまして、
うんうんうん、
最新版 と、去年のいわゆる2015年モデルの最新版と2016年モデルの最新版が混在している状況になってます。
はい、
だから買うときは十分に型番をチェックしていただいて見ていただきたいんですが、うん、例えば上位3社 だけの話をしていきますと、うん、先ほど指摘がありましたかまど本羽釜の東芝ですけど、うん、最上位機種は今のところ RC10ZWK というのが最上位機種になるんですが、うん、こちらが Amazon での金額を見ると10万7000円です、
うん、
高いですね、うん、でその下の同じく備長炭かまど本羽釜の RC10ZPK ってやつになっても、これも9万2000円ということで非常に高く止まっております、うんうんうん、三菱になりますと最上位機種が本炭釜かまど 5.5 合炊きプレミアムホワイトが NJ-AW107 という形になるんですが、うん、こちらが8万3000円、
うん、
でその一つ下上位機種になりますけども、同じく 5.5 合炊き NJ-VW106 というやつがこちらが4万8000円になります、
はい、
この辺になるといいね、
うん、
パナソニックの最上位ダブル踊り炊きスチーム&可変圧力 IH ジャー炊飯器 5.5 合炊きルージュブラックが SR-SPX106 です。これじゃ9万3000円、
うん、
上位機種のダブル踊り炊き、SR-PW106 が5万4000円になります、
はい
はい、でさらに下位機種にですね、ダブル踊りだけじゃなくてシングルの 普通の踊り抱きというのがありまして、うんうん、こちらになってくると3万円ぐらいになってきます。
そこでもね十分よ。
十分だと思う、うん、で今日の話を聞いていただいて、うんうんうん、まあ、今日は主に最上位機種の機能をずっとお話ししてきたんですが、うん、これで各社の方向性は理解してもらえたと思うんです。
あ、そうだね、うん、
で今年に内釜戦争2016でおすすめしたいのは、うん、この話を全て聞いた上で、うん、狙い目が2つあります、うん、1つは今切り替わりのタイミングだというお話ししましたけど、うん、このタイミングであれば2015年モデルを狙う、うん、というのが一つあります。
十分いい作戦だね、
はい、これがまあ例えば、最新モデルが9万円台だとしても、うんうん、片落ちのモデル、まあ、これから主にネットとかになっていくのか、あるいは現物を安く買い叩くという形になるのか分かりませんが、うんうん、3万円から4万円ぐらい安く買える可能性があります、うん、だから9万円のものが6万円とか、うん、5万9千円とか、うんぐらいで狙えるんじゃないかなっていうので、最上位機種の型落ち品を狙うのが一つ、うん、でもう一つは今十分だよねって話ありましたけど、うん、最上位機種の機能をある程度持ったまま買いやすい値段帯にした上位機種というのがあるわけです。必ず、うんうんうんうん、いわゆる上位モデルの下、うんうん、中位モデルの上じゃなくて上位モデルの下、うんうん、
そこがちょっとした差だけどすごい差だからね、
うん、そう、かまどが上位モデルの下だとかまどがまだいいんだけど、うん、中モデルの上だとかまどが全然違ったりするんです、うん、だから上位モデルのとこでこうこれもあるよみたいにしてピョコッと書いてあったりとか、うんうんうん、一つランク下ですよって、あの最後のカタログの最後の方にこうラインナップの比較表がついてたりするので、うん、上位モデルの1個下ぐらいのやつを見てもらうと、まあ、6万円台で買えるので、うん、そこを狙うというのも一つ。
あれだよね、具体的に言うとこうタッチパネルだったやつが、うん、実際のスイッチになってるとかね、
例えばね、ま
あ、そんなレベルだったりする時もあるから、
そうそう、
意外とそこも狙い目だと、
うん、だから加圧のコントロール方式が新しい版と古い版でちょっと違ったりとか、うん、今言ったようなねやつがあったりとかするので、うん、上位モデルの1個下を狙うという、まあ、この2つの方向で、うん、炊飯器を見てってもらうと、
さらにこう選択肢が広がるし、
そう、
実際に買ってみようかなっていう気にもなりやすいしね、
なるんじゃないかなと思います、うん、で今はまあ大体5号炊き 5.5 号炊きというところを中心に見させてもらってたんですが、うん、先ほどのですね、豊川さんは、うん、じゃあ何号炊きがご希望なんですかって言ったらですね、うん、なんか非常にあのお米をいっぱい炊いてる方らしくてですね、うん、じゃあうちガス釜もあるんすよって話なんかな。
ほう
で8号炊きとか10号炊きをできれば紹介してほしいということで言われてたんですけども、うん、ですね、各社の最上位モデルは、うん、ほとんどの場合が小さくて 5.5、うん、で大きくて1升炊きというのがラインナップであります、
はい
はい、だから今選び方は今と同じで、上位モデルの型落ち品か、うんうん、上位モデルの1つの下のランクで1号炊き、ごめんなさい、1升炊きに、ね、うん、1升炊きを選んでいただくというのは一つ手かなと。
あ、一升なんてもう私鏡餅ぐらいでしか見たことないわ
本当だよね、うん、で一升以上のものを求めるんだとすれば、うん、機能性のあるものはちょっと望めないので、
まあね、そこは量を重視してるからね、
はい、うん、でもしね仮にね、うん、一升炊きなんだけどと、うん、場所はまああるよと、
うんうんうん、
でいうことであれば、うん、先ほどの買い方で、うん、まあ、上位モデルの下というふうに話しましたけど、うん、中モデルの上、
うん
うん、要は一つかまどの素材が一つ悪くなったよとか、
うんうんうん、
大きな目玉だった部分が一つ
削
られてるよと言った、うん、その中モデルの上を 5.5 号だけを2台買うと、
あ、なるほどね、
いうこともまあ一つありかなというふうに、
ね、場所が確保できるならね、
そうそうそう、うん、はい、ということで、炊飯器のお話をさせてもらいましたが、
はい、
だいぶね、これまでは内釜内釜という形でずっと何年も過ごしてきたわけなんですけども、うん、今年の一番大きくは繰り返しになりますが、やっぱ多少ね東軍西軍その勢力分布が出てきたなということが一つと、うん、あともしかしたらこれを機にですね、デザイン性がもう少しソリッドなものから柔らかいものに変わっていく時期なのかなと。
お米だしね。
ね、うん、 もちもちしてる方がいいからね、うん、というのもあり、うん、ただ、実は今後ですね、うん、来年再来年と炊飯器がまた新しい商品をラインナップしていく中で、うん、じゃあ次どういう技術が出てくるんだろうかと想像した時に、うん、なかなか容易に出てこない。
もうカードは出し切ってる気がするね。
なんとなくね、これ以上の選択肢っていうのはなかなか出てこないんじゃないかなっていう気がします。
まあでもそこで出してくるのがメーカーの底力だよね。
ね、
うん、
だからそこに注目はしてるんですが、うん、炊飯器を買おうかなと迷われてる皆さんいらっしゃれば、うん、まあ、ぜひこの機会に買い替えていただいて。
そうだね、
炊飯器ってやっぱり最低でも 5,6 年、うん、長ければ10年ぐらいお使いになると思うんですよね、うんうん、だからそういう意味でも日本人は比較的高級の炊飯器にお金を出す傾向が強いと思うので、うん、で、私も炊飯器を買い替えを検討してるんだっていう話をちらりと先ほどさせていただきましたが、うんうんうん、今回の内釜戦争2016自分でリサーチをして皆さんにご説明をして、うん、今じゃあ我が家で何を買おうかなと思って考えてみると、うん、型落ち品の最上位の下を狙おうかなと思って、
うん、まあ
2000
ね、
2015年のセカンドラインのラインナップっていうの、
まあ確かに、あの私もね今回新生活ウォーカーで、この間話ウォーカーじゃないけど新生活の回でいろいろ買い物したよっていう話の時に、うん、
はい、
いろいろ出てきたじゃん、ね、あのあ、ね、ビデオレコーダーとか、
はいはいはい、
もうあんなのなんか最たる例よね、
うん、
技術革新もちろん今年買うのも去年買うのももうほぼ僅差。
そうだね、うん、
でそれこそ前の機種が5年前6年前下手すりゃ10年前に買ってるものと比べたらそりゃよくはなってるさ、うん、でここの 5,6 年の差とこの1年の差もうほぼないに等しい時もあるのよね、
うん、
だから去年のモデルがまだ残ってるうちにあの手を出しておくっていうのはまあ確かに一番賢い買い方ではあるのかなとは思うよね。
そうだね、うん、ぜひ皆さんもこの機会にね、まあ新米の季節がね、
うん、
9月ぐらいですか、
もう一声あるけどね、
ね、うん、これから暑くなる時期ですけど、うん、まあだからその時期より前、今の段階がおそらく、うん、と底値というか、まあ本当はまああと1ヶ月前に、ね、できればよかったんですけど、
うん、
新しい機種が続々出てきてるので、うん、古い機種が買えるチャンスもどんどん減っていきますから、うん、まあ今のタイミングを逃さずですね狙っていただいて、
はい、
ぜひ美味しいご飯を、ね、毎日食べていただければいいんじゃないかなと思っております、はい、あー日中なのに喋った
すっげー長いね今回ね、
しかもね収録中に何回もチャイムが鳴って中断されたというね、
そうね、うん、
荷物が届くという、うん、実は今日まあこれどちらを採用するかまだ決めてないんですけど、うん、ツイッターなどでは皆さんにツッコミもいただいてるんですが、はい、収録機材のマイクの部分を実は変更しまして、うん、もし具合が良ければ新しいマイクの音声で今回お送りしようかなと思ってるんですが、うん、そのマイクのことについてまた次回ねライト回でちょっとご説明したいと思ってます、
はい、
あとまた、もう一個実はまだ内緒にしておきますがもう一個買ったものがありまして、うん、そちらも電気屋ウォーカーの編集に直結するね非常に使いやすいアイテムになるんじゃないかなと思うのでそれもね、はい、レビューしていきたいと思っております。
はい、
あと前回あのショルダーポット S1 のお話をポッドキャストで紹介させてもらったんですが、うん、コベックジャパンさん実はあのショルダーポット S1 の Facebook ページを持ってまして、うん、そこでご紹介いただきました。
されてたね。
うん。で1回は電気屋ウォーカーさんでご紹介いただきましたよっていう記事の紹介をだけをしてもらったんですが、
うんうんうん、
その後で、うん、改めてコベックジャパンさんから、うん、あの社内の方に電気屋ウォーカーを聞いていただいたということで
もう中の人が聞くのはやめよ
でそうだそうだということで、あのだいぶうなずいていただいたということで改めてまた単独にご紹介をいただいたりなんかしておりまして、ま
あ、よかったならよかったけどさ、
うん、むずがゆい気持ちでございますけども、はい、はい、ということでございます。
はい、
電気屋ウォーカーでは、まあ、皆さんも非常にご利用いただいておりますけども、ツイッターでそれぞれタイチとコーヒーがアカウントを持っておりまして、はい、そちらの方で皆さんからのご感想やご意見をいただいております、はい、あとあれどなただったかな、 ハッシュタグ電気屋ウォーカーっていうのをつけていただいた方がいて、はい、それを見て、あ、せっかくつけてもらってるんだから我々も使おうかということで、最近ハッシュタグを盛んにつけております。
そうだね、あの聞いてくれてるサイドからあの作っていただいたっていうね。
そうだね、一回やったんだけどやめたんだけどね、もう一回せっかくなったので、うん、なので皆さん電気屋ウォーカーってのコメントをいただくときはハッシュタグ電気屋ウォーカー、漢字で電気屋、
木はね、あのね、器の方だから気をつけていただきたい、
は
い、
これあのテストに出ます、はい、電気屋は器の電気屋で、はい、ウォーカーは W が大文字でウォーカーでございますので、はい、ぜひこちらをつけて、ツイートしていただけると我々も反応しやすくなりますのでお願いします、はいはい、またインスト-ウェブにはお問い合わせフォームがございますので、もしよろしければお問い合わせフォームからご連絡もお待ちしております、はい、ステッカーご希望の方はチェックボタンステッカーで入れていただけると、ステッカーもお送りしておりますので、はい、ぜひそちらもよろしくお願いします、
はい、
駆け足になってまいりました、
はい、
それではまた次回の配信は、ま、何かな、予定まだ決まってないけど、たいじくんの洗濯機の話できるのかな、もしかして。
でも最近超絶忙しいからね
じゃあちょっとまた様子を見てね、ライト会本編ともに配信をしていきたいと思いますので、これからも飽きずに諦めずにお付き合いいただければと思います、
はい、
それでは皆さん、また次回の配信までさようなら。
さようなら。